うん、僕流しパーティーなんで、うん、
いきます。
あかんなこれ、うん、おいしい、
うん、うん、
あ、西宮ガーデンズね、チラッと見たけどね、分からへん
なんかいっぱいあるでしょ、
ね、うん、あ、あの、もう5分前のにこんなん言うたらあかんけど、
そうそう、すいません
5分前のにこんなん言うたらあかんけど、うん、西宮ガーデンズのお店がたくさんあるんですね、
うん、ありすぎて、多分選ぶのは難しい、
グルメガーデン
ズ、すごい
何がいいですか。
天馬先生に私が向かってる間に見て決めといてねって
考えましょう。
はい、
あのね、でもまあ別に何でもいいです
よ
な。
山形牛、
山形牛、
みんな皆
さん昨日串カツとお好み
焼き、そうそうそう、だからあの大阪なあの、うん、やつはもう堪能してますよね、皆さん、ね、
もう堪能、うん、まあ足りないし、十分
足りない。
あとはじゃあきつねうどんぐらいで。
だからあんまりないんですよね。そのこの辺りらしいっていうのがね。
あ、そうですね。う
ん、西北のその近くにあるところも別にそんなにないし、うんうん、ココイチとかなんかどこでもあるやんみたいな。
ココイチは名古屋
発祥。あ、そうなんですね。あ、そ
う。え、テマさんいつもどこ行くんですか。この辺だと。
私はそのココイチとか、
あ向こう側の豆腐解析のお店が好きです。
何すかそれは。
あ、豆腐解析いいですね。
ココイチ
多分高級やってると思うんですけどね、うん、はい、
ココイチいつもなんかな。
いや、僕普通です。
あ、うん、僕は1からですね。
何ですか。
調子ライト2から。
調子ライト2から
調子ライト2から調子ライト2から調子ライト2から
調子ライト2から調子ライト2から調子ライト2
なんかチョコレート美味しい。なんか中に
入ってます
よ。なんかな、なんだろうこれは。なんかが入ってる。ドライフルーツみたいなのも入ってる。
ドライフルーツでしょ。なんか
ここ、これ
キャラメルみたい
な。これですね、ドライフルーツ
系の、フルーツ系のなんかとろりとした感じで、が入っちゃう。種類ごとによって違うんだろうかな。
これの使い方がいまいち私よく分かってないんですよね。
そんなこと言ってる間に時間が、ところで
取ってあと2分で始めます。
あ、これ普通だった。
あと2分、2分に
2分でテーマ曲をかけますから、今聴いてる方がわかんないね、これだとね。
ネトラジのとこに出ないですか、レボリューション。
あのね、ネトラジレボリューションね、その機能が壊れちゃってずっとゼロなのこれ、うん、で、俺心配して、
うん、あ、そうですね、あ、この間おっしゃってましたね、うん、ゼロだからとかって。そうそうそ
うそう、なんかの話の途中でえとかなんか決ま
ってる。そうそうそうそう、そしたらみんな聞こえてますって書いてくれたから、これ一応
本当だ。
これなんですけど、あれここで何人って出ないか、
なんか何人か分かんないと、うん、なんか寂しいです、
うん、人数が多くなるとここの注目番組のところに出るんだけど、
へ
ー、今はね、お人形の国のアリスっていうのが238人来てる。あと羊国旗の独り言、これが27人、これ軽く抜けると
思いますよね。
なんかよくわかんない、あかねさんがやってるのが24人、
うん、2ぐらいにはなれる。
あ、じゃあすいません、さんまさん、あれお願いします、テーマ曲。
テーマ曲
進んでる隊長。
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
よね。
そうでもわかるんです
か。ニュースわかるんですか。ニュースわかるっていう。あれ
どこから見てるの。
あれどこから見てるの。
どこから見てるの。どこから見てるの。
あ、出た出た。これだったらわかる。あ、今48人の方。最終的に8人にな
りました。
あ、なってないんだけど。
これ何を言うてんのか分かる。でもあれか、それだから高くいいね。全員での前に。
あれだ。
あ、何回ぐらい。ちょっとやってみた。なんか音声ファイルアップしてる。
音声ファイル。
うん、
なんか自分で吹き込んでや
る。そうそうそうそう。
あの弁当ボ
ックス。弁当ボックス。
その音声ファイルってかけることできる？できます？
じゃあ後
でちょっとかけてみて
ください。いいやん、こうい
う風にやって た
ら
こういう
や
つどう
する。
マッコさんもやってる
でしょ。そうなの、やってる当時の朝
だった。
うん、
今
から
3
分
3秒
ある
あ、
違う弁当って言うと4分ぐらい。
はい、トーイックブリッツレディオです。お聞きいただきありがとうございます。今日はですね、兵庫県西宮市のプロセス英語会、
はい、
プログレスじゃないですプロセス英語会からの、放送です。テーマは英語のどということで、
英語の
喉の使い方について、天馬さんにお話を、お伺いしたいと思います。で、今日はですね、たくさんゲストの方に来て、いただいておりまして、どうしようかな、一人ずつなんか一言言っていくのでいいですかね。大丈夫。じゃあ、みやさんからいいですか。
あの、みやです。私は天馬先生のところに普段通っている一学習者として、今日先生の勧めもあって、この席に同席させていただくことになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、全国ヴァンヘイレンファンの皆さん自称関西一の PB ウルフヤングコレクター、ヒデイヴァンヘイレンことヒデイです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
なんかやってたんですか、そういうやつを。
ちょっとDJっぽいですね。はい、おはようございます、ジョイです。トイックの講座を専門に教えております、イングライセンスアカデミー梅田校、5月13日より開校でございます。安倍の子6月14日より開校ですので、よろしければネットでググってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。無計画な英語学習機というブログをやっております、シェリックと申します。英語の発音全然自信がないので、今日はるばる愛知からやってきました。この放送終わった時には少しはマシな発音になりたいと思ってよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。レイドバックと言います。私は、学習者2号ということで、テンパさんのところで、発音を教えていただいておりました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、三波四郎二郎です。名古屋から来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また2週間連続ご指導ありがとうございます。
そうかそうか。なんかどっかで捕まったんですよね。捕まったんじゃないか。
あ、そうそう、駅で捕まえた。駅
で。出されて。
はい、天馬です。こんにちは。こんにちはじゃないで、おはようございますか。西宮で一番発音にこだわるトイック講師の英語の話というブログをやってまして、まあね、その英語などという本に、ですとね、2007年の7月なんで、まあ1年半ちょっと前ぐらいに出会って、お面白いなということで、まあ、ネットとかメルマガとかで散々、うん、あの宣伝してますけどね、何のコミュ障もないのに、はい、まあ、今回その英語などというのを少し、取り上げてっていうことなので、まあ、どんな話になるのか自分自身でも楽しみなんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速なんですけど、まあ、英語など英語の発音っていうと、うん、なんていうか、とかくあのなんか下唇を噛むとか、はい、あの舌を後ろに引くとか、なんかそういう口、舌とか唇の動きがメインで、まあ、あとはあの全体のリズム、ストレス、イントネーションとかの指導をするっていうのが、なんて言いますか、古典的というか今までの発音の、一番焦点が当たってたところだと思うんですけど、英語のどはそれではないアプローチというか、
そう
ですね、喉の使い方、うんが違うというところで、
そう、
なんかすごく新しい視点で面白いなと思って。
面白いですね、
うん、まあ、日本語と英語って音が全然違うんで、口の使い方もちろん違いますけど、喉の使い方も当然違うんだろうなというのが、
そう、そうそうそうそうそうそう、そう、あの、まあ、英語の音についてはあの最初にお断りしておくと、私も全部を理解してるわけじゃないんですよね、
うん
うん、あの自分の理解している範囲の中で、まあ、人にもご説明させていただいているというのが現状なんですけどね。で、特にその英語などって、まあ、これ本持ってらっしゃらない方はちょっと分かりにくいのかもしれないんですけど、あの従来の音声学とだいぶ違う発想で書かれてるんで、あの彼ら書いた著者のね、独自の表現とか、うん、あるいはその発音記号にしても独特のものなんですよね。まあ独特のものを言うても、アルファベットを使ってるだけなんで慣れてしまえば分かるんですけど、まあ入り口としてはちょっと分かりにくいなんですよね、うん、で、まあ、ただその、 あの今神崎さん言っていただいたように、あの今まであんまりこう発音というのを考えるときに視点を向けてなかった、視線を向けてなかった、焦点当たってなかった喉の使い方というのを、まあ、一番最初に持ってきているというのが面白いなと思いますね。で、その、大きく分けたら3つなんですね、喉の使い方というのも。一番最初にあるのは喉ブレーキっていうんですけどね喉ブレーキ、喉ブレーキというのはその声が出ようとしているのを喉でブレーキかけてるっていうことですよ、うん、あ、い、う、え、おってこう声帯のところで息をピチッとこう止めちゃうっていう、ね、これは結構日本人はするんですよね。日本人というか日本語をしゃべるときはね、日本語をしゃべるとあれこういうふうにしてしゃべると日本語でだらしないみたいな、ね、ずーっと音出しっぱなしにするとだらしないですよね。そうね、あ、何を読んでるんですかで、日本語っていうのはある程度こうカッカッカッカッカッとその音を区切って区切って喋るっていう方がまあ一般的ですかね、うん、だから英語が、まあ、英語喋るときそれが全然違うっていうのがまず一番大きな違いのようです、
はい、
それともう一つはあの日本人の発音というか、まあ、日本語喋るときというのはあの口の中で響いてる音が一番こう前に飛び出してきてるいう、こんな感じの声ね、こんな感じの声で、英語喋る人というのはあの喉と口の境目がダランとしてるんですね、
うん、
力抜けてるんで広いんですわ、あの喉チンコのあるあたりね、なので、喉と口が大きな一つの空間になってるんで、ちょっと豊かに響く、うん、 それと3つ目は、うん、音によったらその喉の根元の方で響いてる音があります、うん、例えば「え」とかね「え」とかの「え」とか「about」の「え」とかね「love」「come」とか、そのいわゆる発音記号で言うと V がひっくり返ったら、うん、山形の発音記号だったりとか、うん、E のひっくり返ったり、うん、で表される音とか I の音とか、うん、あのやつ下なんですね、うん、それとか R R R R の R そこのものですね。 L はちょっとこれあの喉がおかしいんですね、なんか痰が絡んでね、ちょっと咳ばれあの L は上の方ですね、うーっていう感じ、ね、で R は R、まあ、これ聞き用によったら声の高さが違うだけじゃないのって思わはるかもしれないんだけど、まあ響いてるところが違う、うん、その3つぐらいがまあ一番大きいですかね、はい、うん、まあ英語の文に書いてある内容よね。
なるほど。何か皆さん質問ありますか今の、あの、息を止めない、
そう、息止めない、
で、響かせる、上で響かせるのと、まあ、の喉の上か、喉の声帯、
そうそう、
喉チンコエリアで響かせる音があるっていうのと、あと声帯の下で響かせる音があるという、
首の付け根のあたりみたいなね、
何か質問とか意見とか、レイドバックさんはそういう練習をやってたんですよね、は
い、あのね、あの、うん、こちらに来て、自分ではこう開いてるつもりでも そこで指摘いただくと、あ、今閉じたとかいうのがあるん でそれは言われてみると、あ、そういうことかというのが分かったんですけど、自分では全然意識してないですよね。だからそう開くっていうのはやっぱり指摘されて初めて分かるっていうのが、なんか思い込んで自分は開いてるつもりでもそうじゃないというのは、
うん、例えば、うん、あ、今のおっしゃったことで、例えば今、うん、あのこの放送を聞いてる方、あ、そうか、息を止めないのか、うん、喉チンコエリアで響かせるのか、うん、舌で響かせるのかっていうのを聞いて、うんと思ったと思うんですけど、じゃそれ実際に自分で練習するというか、実際で自分でそれ響いてるのかなって確かめるというか、そういう方法ってありますか？
それが問題ですよね、
うん、例えばあの、うん、あの この本だと息を吸いながらおはようございます
そうそうそう
なんかそういうのありましたよね、
うん、それは一つその喉をリラックスしてないとやりにくいんで、うん、息吸いながら声出す喋るっていうのができると、うん、まあ、一つ あの目安にはなります、
ね、サムサムできる、息吸いながらおはようございます、
おはようございます、
あ、口がすぎない
、おはようございます、
あ、そうです、
これだと喉が開いてる、
おはようございます、
おはようございます、
ちょっと
みんなやってみ
よう、
おはようございます、
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 これで開いてるんですか、
おはようございます、みんな開いてるんじゃない、いい感じですね、あの、そう、その時の喉の感覚を残しておいて普通に声出すと、ちょっと喉開いてる感じするでしょ、この口と喉の境目、ってあーっていう時の声、こういう声とこういう声とちょっと違いますよね、うん、Good morning っていうのと Good morning っていうのと、なんかこう響き方が違うみたいな、うん、
それはどうすればいいのかな、意識するってことですかね、響く、あの、なんだろう、英語を喋る時に喉を響かせようと思って喋る、
うん、喉を響かせようと思うというか、うん、喉の力抜くっていうこと、
あ、喉の力を抜く、
あ、よくやるんですよね、 こうしてね、だらーんと力抜くよ、
だらって肩を
肩
を
してる、それで、あのまあまあイメージとしてはなんかめちゃめちゃこう疲れてる状態、
うん、
そうそうそう、あの5キロぐらい走ったとか、ね、僕5キロも絶対走られない500メーターぐらいでなるかもしれない、めちゃめちゃ疲れてる時って、もう後ろの壁に背中をもっと荒らせかけて、こういうふうにちょっとやるんですけど、これうまくいけば動画アップできるかもしれない、それで息するわけですよ、 声出そうと思うんじゃなくて息をします。でその時に何、あの声を出そうと思ってないのに勝手に声出てくるときありますね、
みたいな、食べようみたいな感じ
で、その時の声っていうのは なんせ喋ろうと思ってないわけだから、口とか喉のあたりって全然緊張してないんですね、なんか知らないけど勝手に声帯が震えてしもたでっていうだけの話で、そういうような状態でずっと喋るんですよね、そのような状態でずっと喋るとこんな感じですよね。And it sounds silly, but when you speak in English, it shouldn't. It doesn't sound silly. It's
natural.
だからあの力抜いてください。
温泉に入った時に思わずって出てくるような音ですよ、
ね、いいかもしれないですね、それちょっと見ましょう
かっていう感じの、なるほど、なんか力入れるのって入れやすいんですけど抜くのって難しいですよね、
あ確かにそう
か、なんか頑張って頑張らないみたいなこと書いてありました
あそうそう
この本だと、
そうですね、一つ、まあこれ英語の本に書いてあるか書いてないか全然覚えてないですけど、僕が前その学生の時にあの英語でお芝居をしてた時はね、あの喉じゃないんですけど体の力も抜きたいんですよね、やっぱり体に妙に力が入ってると不自然に見えるん で体の力抜くっていうのはあのやってたのはね、一回力入れるんですよ、力入れてえっと順番に抜いていくんですよ、頑張っていて、うん、力抜いてもいいかもしれん、あとね時々やってるのはこうやって上向いてもらいます、口をつむったまま上を向くと、この喉の前のところの顔突っ張りますよね、しんどいですよね、っていうかこの辺り、見えてるかな、あ見てる見てるこの辺りね、この辺りってラジオ聞いてるには分からへん
よね上を向いてる、口をつぶったまま上を天井を見てた状態
です、上向いてで、まあ、首全体の力を抜きます、見てください、どうなりますかというと
口が開きます
、はい、あの開きます、ポカーンという感じだよね、はい、鼻が
入るね、溶か
すなと OK です、いやそれそれ、ハッチにみんな上向いて
口開けてます口開けてます、
そう、あのええ感じなんですけどね、その時の一つ、あ、神崎さんうまいこれね、やってくださいって言ってもね、こうやってしゃべりとるんですよ全然力抜けてないんですね、あの口を意図的に開けるんじゃなくて力抜いて勝手に口が開いちゃう、でその時の目印は頭も下がるはずなんです、首に力入ってなければこうなってて、あ後ろに下がるはずなんです頭、その時の状態っていうのはこのここら辺に力抜けてるんで、あの喉とか声帯とか、あまあ、舌のあたりとかね、なんせその声を出すのに関わるようなあたりの、まあ、器官筋肉とかが、まあ、と下に降りてる感じね、
これ首のコリ取れる
わ、そんな感じでこう喉をゆったりと開けられると、一つ近づきますね、
はい
ては今のは喉を開くコツですね、うん、あとじゃあ響かすコツは、
ああ響かすコツも一緒です。だからそこでリラックスしてると、はい、うん、あの結局口と喉の境目が広がるので、はい、一つの大きな空間になりますよね、うん、だからアコースティックギターがマイクなしで響くのと同じような理屈ですよね、うん、広い空間があればそれだけ響く、うんうん、
なるほど、うん、で、あの2つエリアがあって、はい、上の方のエリアと下の方のエリアの切り替えみたいのってどういうふうにあるんですか。
それはね、
意識をそこに持ってくるみたいな感じですかね。
具体的にどうしてくださいっていうのはちょっと難しいですけどね、まあ上の方っていうのは基本的に日本語喋ってるのと同じような感覚で、うん、ここの、そのここというかな、口と喉の境目をね、の力抜いてリラックスさせてあれば、この辺りの、こういう音は全部上で響いてますね、うん、こうなると下で響いてますよね、うん、音の種類がちょっと違うでしょ、うん、
音が低くなるとし
ても、
うん、
下がってる、なんか書いてある、
喉元が下がるらしい、
なんか書いてありますね、
下がってる
すごい3センチぐらい
3センチどんな長いの、まあ日本語喋ってるのと同じような感覚で、うん、後ろちょっとリラックスさせて開けるっていうイメージにすると、うん、まあこういう感じの声だと上の方で響いてますね、これ、うん、もっと力抜いてね、ダルにすると、下の方で響くんですけどね、はい、
なるほど、
はい、力抜く、
力抜く、
力抜く、うん、あの、そうそう、だから2つ目の喉を開けるっていう、口と喉の境目のところを開けるというのも力抜かないとできないですね、うんうん、それから下の方で響かせるというのも、もっと力抜かれる、あの力抜くと地球が引っ張ってくれますから、勝手に人の方で
重力で、
そうそうそうそう、こんな感じで、
はい、じゃその3つが一番のなんていうかエッセンス、
そうですね、
英語のエッセンス、
あの、うん、あの出だしというか、まずそこをやるとあのいいですね。だからそうするとリンキングとかっていうのは別に考えなくたってできるんですね、
あ自然に、
自然に、だから例えば子音で終わる単語があって次母音で始まる単語があるとくっつきますよって、うん、それで in an hour ってなりますよ、in an hour、 それが in an hour って言っちゃうんです、
あ日本語
に、あのそういう知識すらない人っていうのは、うん、in an hour って言うんです、うん、in an hour のあーのところでいきなり音が出たでしょ、あーって、うん、これ喉ブレーキって、うん、声帯が来てしまっとるんです、うん、声帯で息の流れをビチャッと止めてしまってて、うん、あーって出しようよね、それをやめてください、うん、それで、そうすると自然に in an hour ってなるはず、うん、in an hour、 でそれが時々ならない人いるんですけど、それは N がおかしいんです、うん、あの日本語のうんっていう音で、うん、インってやってるから、うん、インアンアワーになっちゃうんです、うんうん、これはあんまり良くない例なのかもしれへんけどね、うんうん、日本語のうんってうんって、うん、舌をどこにも触ってないケースがほとんどでしょ、うん、そんなん知らん、うん、とか
知らん
どこにも触ってないですよね、うん、でも英語の N の音っていうのは舌先があの上顎に触りますよね、うんうん、でそれをしてから、うん、息止めずにずっと音出しながら舌を下げたらうーんって勝手になるんでしょ、上にさえついてれば何も意識しなくても息止めないだけで A なな終わりになるんですよ、ねうんそれをあのそこをやらずにくっつくんだって思ったら、うん、なは全然また違う響きですよね、うん、
なるほど、
そうだから そこを押さえてあげるとかなり楽になります、う
ん、喉をリラックスさせて、うん、喉を開くようにすればそういうリンキングとかも自然に流れる。
そうですね、
何か質問とかあります聞きたいこととか
割とあの日本語でもね、こう喉を開いて発音するっていうのは実はやってるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。例えば遠くの人に、うん、おーいとかこう声かけるときなんかよく通る声の人ってあの喉からね、おーいってこう声出してると思うし、なんか僕のイメージとしてはこう犬が遠吠えをしているようなおーみたいな感じの喉の状態なのかなと思ってたんですけど。
素晴らしいですね、うん、これ多分英語の音に変えてたんじゃないですかね、うん、
あ犬の鳴き声とか動物の鳴き声を喉っていうのが書いてあるから、
ね、うん、あ、
あと日本でも赤ちゃんの鳴き声は喉、
うん、あ、そうそうそう、うん、だから日本語というのはあの母音の長さによって意味が変わってくるから、うんうん、我々はその日本語というのを勉強していく、まあ、習得していく過程で声帯の開閉によってその母音の長さをコントロールすることを覚えているんじゃないかということですね。大野さんと小野さんは別人に、小野さんっていうのを大野さんって聞き間違えられないようにしようと思うと、おっていう母音を短く言わっとかないといけない。なので英語ではそんなのが全然関係ないので、もうずっと そういう術を覚えないわけですね、あんまり彼らは。だから赤ちゃんはっていうのはそういうことですね。
歌を歌うときって喉ですかね。
どういうことですか。
歌出すときの声の出し方って、うん、英語の喉の使い方と似てます？
と思います。っていうかその歌によっても、その歌い手さんによってその
歌い方が
声の使い方、喉の使い方違いますよね。あ、うん、オペラの人とかはもう。完全にそう
ですね。完全に、完全にそうですね。うん、
あ、そうかそうか。うん、なるほど。
うん、今の、犬の鳴きまでね。
はい。やされた。
やってやった。
やって
ください
。やったねって言われて。ワオって
や
つ
です よ。うん。はぁーそんな、あの、すごくあれでしょ、特殊な状況でしょ、その今の犬の鳴き声
を食いしめてる時の犬みたいな、
なんかお腹空いてなんかご飯欲しいかなんか言いたそうな普通にワンって、うん、ワンって言う、ワンって言うんだろうね、日本語だもんな、
ダメです
か、
この感じ？
そうそうそう
そう。そうやってやるんだよ。
そうそうそう。
すごい。うまい、うまい。
犬に聞こえるわ。ね。そうそうそうそう。
絶対僕やる。
え？
みんなさんの。
ここだけ聞いたら何やろ、そう
みんなラジオの前でやってるんだ、
やってるんですかね、
なんかラジオの前で言ってるから
ここでやる人が伸びますよね、う
んうん、そう、
そう、ラジオの前でやってる人が伸びます、で、サムさんやろう
やらなきゃいけないよ、
これ ね、パス
やろう、ワンだと日本語、
そう
日本
ちょっと
難しいですよ、
あ、多分だからワンという日本語のその犬の鳴き真似の
そうですね、ワンという発音をしてる感じですよね、
ガーッと思ってしまったのと、うん、犬って唇ないですよね、
ないですね、
だから唇で何か調節するというのはできないんですよね、 うん、まあ別に犬の鳴き真似がうまくなってもじゃないけど、まああの犬の息の使い方ですよね。参考になるのは、当然声帯でも止めないし、一回出す音が一呼吸でしょ犬って、うん、基本的には、うん、だから日本語で喋るときっていうのはあの今やってるんですけど、こんな感じで一回一回こう音を区切りながらセーブしながらやりますよね、喋りますよね。英語を喋るときというのは、一息でずっと最後までずーっと言って、ずーっと言って、ずーっと言って、ずーっと言って、ずーっと言って、で息継ぎの時に初めて息が止まるみたいな、うん、そんな感じですね。
まあまあ、ヒデ BH さんの犬のや
つ。ああ、ヒデです。ワオウー、あ、じゃあ、ワオウ、ワオウ、ワオウ、ワオウ、ちょっと疲れない。ちょっと感じがつかめないな。ワオウ、ワオウ。
ちょっと犬の鳴き声聞いてからやるといい。
師匠に先泣いてもらってくれるとお願いしますって、泣いてもらってから自分も泣く。
、はい、ありがとうございます。じゃあ、あと何かありますか。もしなかったら掲示板そろそろ拾っていきたいと思いますけど、え、天馬さんの発音コースではこういう練習とかやってるんですか。
最初ですね、最初
に。導入にこんな感じですよね、
う
ん
う
ん、
導入に犬の鳴き声
第1回
さっきやったけど、この口だけでああだから言うのを、うん、あまあ大体 やりますね、
はい、あとはトーイックの教材を使ってあれなんて、うん、プラスマガジンですか。
プラスマガジン、うん、じゃあそれはでもね、あ
の、まあ、トーイックのクラスで、でもやりますよね、その喉を。
あ、トーイックのクラスでも発音の練習入れる。
はい、
ああ、そうです
ね、うん、だからあのちょっと変わってるんでね、僕のこの
え、トーイックのクラスであ
と何人の今日も3、4、3
とかパート4
ですね、パート4ですね、一人でやるから、うん、3はもう一人いないとできないんで、うん、パート4の教材で
一、うん、
まあ、つ読む練習を
すごい
するんですけど、
う
ん、
そう、あのコピーングするんです。あ、うん、コ
ピーね、私は読みながらやってますけど、
いや、まああの完全に覚えるところまで行く価値はそんなにはないと思うね、うんうん、あのそんなに内容があるもんでもないからね、トイックになる、うん、ただあの何本かを覚えるぐらいにしておくとパターンわかるんで、
うん、すごい有利だと思
います。有利だと思うんですよね、うんうん、あのトイックのねトークってワンパターンでしょ、
ね、
そうそう、だから、うん、自分がそのネタを自分でこう覚えてしまっていれば次何が来るかというのは、
そうそうそうそう、
スキーマができるんでね、
うんうん、そうですね、うん、
それをこう切らさないでやろうと思うと、うん、息を少しずつ出していくような感じでやると私の中ではちょっとうまくいくかなという感じがして、日本語だとこうパッパッパッと息出していくんで、それと同じような、まあ、呼吸っていうか分かんないです、息遣いにするとどうしても切れてしまうので、うん、なんかすごいもったいなさそうにちょっとずつちょっとずつちょっとずつ息をなんかお腹の方から出しながらこう一生懸命喉を震わすと、まあ、大体 OK が、まあ、私的にはそういうふうにすると、まあ、先生からまあええやろっていうようなサインが出るかなという感じがしてます。
はい、ありがとうございます。では掲示板拾っていきたいと思います。はい、4番マンゴーさん、英語のどうかって練習し始めしましたが挫折仕掛けです。答え合わせができないというか正しい発音ができているかが確認できないので不安です。練習をすると喉が痛くなるので喉発音できているのかなと思うのですが、やり方がわからなかったりやろうとしても明らかにこれはできていないなと思う部分があったりします。ラジオでこのような質問にお答えいただくのは難しいかもしれませんができる範囲で教えていただけると嬉しいです。この辺どうでしょう、うん、やってて自分でこれ本に書いてある通り真似して、うん、あくびポップ出てるような気がするんだけどどうなのかなっていうような方ってどうすればいいですかね。
いや、あの私もその一人なんですよ。あくびポップゲップポップって分かってないんで、まあ、
まあ自分で大体こんなもんかな、
うん、こんなもんかな、そう自分で判断するのでいいと思いますけどね。
はい、うん、分かりました。であと3つ具体的な質問をいただいてるんですが、息を吸いながらあくび、
息を吸いながらのあくびエリアの発音とゲップエリアの発音、17ページ。息を吸いながらどうやってやるのでしょう。苦しくてできない。17ページはですね。
おはようございますですね。
あ、さっきの。
さっきあったやつです。はい。
おはようございます。
おはようございます。
息を吸いながらおはようございます。
すいません、息を吸いながらのあくびエリア発音とゲップエリア発音って差つけれますか？
うん、どうなんでしょう、ついてるかどうか知りませんけど。
おはようございます。
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 この絵ってやつなん
だよ。え、ね、17ページの下の方のね、
絵でやった
んだ。あ、17
深いところで。
みんながやってるから、聞いてるよ、何も分からへんよ。
ちょっとすいません、テーマでお願いします。
いや、私もこれはね、あんまりこれは練習そんなに真剣にしてないんで、できてるのかどうか分からんけど、へへへへへへ、まあこの辺りで弾いて
みる。今があくびですね。
あくびね。はい。へへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ。歌を歌う時なんかでも、はい、もう自分の声が出えへんで、こんな高い声どないして出すねんぐらいなキーの、高いキーのを歌おうとすると頭痛になりませんか。で、この上の方は、上の方に、イーって頑張って、イーって、つまり、この声帯とかが全部上の方に向かって上がってるわけですよね。で、上の方で響いてるようなイメージになりますよね。うん、なんか逆に、低い声出してください。低い声出してくださいって言うたら、あの、喉が折りますよね。だから、ゲップエリアの音が、アクビエリアの音よりも低い声になるのは自然なんです。うんうんうん、ある人が、生徒さんに、その、どうしてもその、下の方で響こうとかね、指導できなくって、低い声出せ。っていうのを言わはったらしいんですよ、うん、それで結構成功するらしいです、うんうん、だからそれで低い声出してみるというの
も、そうするとゲップエリア、
まあそれで確実にできるかどうかは分かんないんですけど、成功する可能性は高いんです、
ね、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。23ページのネイティブ風、
あ、ていうか多分息を吸いながらっていうのがしにくいんでしょうね、この人は、うん、孫さんを、うん、
まあしにくいですよね。
出
しながら
わかりやすいですよ。人間の喉というのは、声を前に息を出すときに声が出しやすいようにできてあるから、うん、簡単じゃないんですけどね、はい、うん。
ネイティブ風に読みましょうのパピプペポー。他のものはなんとなくできている感じがするのですが、これだけは明らかに日本語のパーピープーペーポーになってしまいます、うん、CD 音声は小さいパが聞こえた後にアイウェオが聞こえますが、うん、最初に聞こえる小さなパの出し方が分かりません、
うん、はあ、これいやだから P を だけをやってるってことですね、うん、うん、うわーでしょ、うん、話せた。こんなんですよね。だから
最初に聞こえるパの出し方は、うん、日本語のパピプペポと同じパの出し方。
あ、そうそうそうそう。そうね、今23ページ。って言わはったんですかね。あ、そうか、はいはい、ひょっとしたらこれ後、え、違う、どこに書いてあったっけ、
あれパピプペポないね、23ページ。
あ、一番下の例ですよ。
あ、そっか、そっか、
本読んでへん人分からへんよな、うん、まあ、でも知らないな。
以下のひらがな行を英語ネイティブ風に読みましょうという練習があるんですけれども、うん、
あれね、それ P をどうするんですかっていうやつですけど、あ、ここがライフサイクルっていうやつですね。19 ページ以降にちょっと書かれていることなんですけどね、ま、み、む、め、もやなくてみたいな音が入ってると思うんですけど、
ああずっと息が出てきて、
日本語はそのさっきそのノードブレーキっていう話した時に言ったように、あの切るわけですよね、まって、ま、いきなりまって出るでしょ、でもそうじゃなくて、ここをあの声帯で息を止めなければ、息が出始めて声が出始めて、それから唇閉じて、それで、まあ、鼻の方から響いてる音が出てきて、で唇開いて息が止まって終わり、まあこんなに長いことやる必要ないんだけど、それ全体が M ですよ、っていうことなんで、P もこれ分からへんよな。分からへんよな。
今口を結んでほっぺたを膨らまして、
あのそうそう、あの息をまず出し始めてから、声だから B でやった方がいいのかな。声が出ると少し分かりやすいですよね。ブーですね。だから、で最初は何も唇閉じてなくって。息だけが出てて声が出始めて、で唇が閉じて B の音が始まって、まあ、B の音が始まってもう少し前から始まってるんだけど、いわゆる、まあ、我々が思う B ですよね、唇閉じてるブっていう、だからそれ長いことできるんですよね、ブブで息を止まるまでが、B です。でそれ声出さへんかったら、まあまあ P ですね。同じような口の動きしてます。息が出始めて、唇が閉まって、息捕まえて、でそこからまた唇開いた時に、溜まってる空気がピョンと出るのが、そこの部分が僕らが思ってるですよね。でも、ほんまはもっと前から P っていうのは始まっとるんですよ。で、それが終わって、息が消えるまでが P ですよ。それでさっきあの質問にあった23ページのやつっていうのは、その P を最後までやってから、それで今度「う」という母音を始めてはるんだと思うんですね。だから「う」っていう感じの録音になってると思うんですけど、
はい、今ちょっとひらめいたんですけど、
はい、
お経って息止まってないかな。
お経は止まってないと思いますね。
あんな感じですかね。
なるほど。
いや、ありがとうございます。チーン。じゃあ、そう、般若心経を読む時の息遣いかな。
それそうかもしれない。
でもそうですよ。一度某高校で、あのお坊さんの師弟たちがたくさんいてるんですよね。うまかったですよ。
あ、そうですか。
お坊さんは英語がうまいっていう。
そうなんです。で何がうまいかっていうと、さっきのインアンアワーじゃないけど、あれがうまいんですよ。
ああ、息遣いが、
くっつくからねって言うと、結構スラッとやるんでびっくりするんですよ。
普段からお経やってるんですよね。
そうです、そうです。
お経でずっと、はい、息を出しながら次々と音を変えていくというのをやってはるわけです
ね。仏教系の高校とかで般若心経はさ読み
全員読む
とか、そういうとこあるらしい。
大阪でもいくつかありますから、ああいうところの子はうまいかも。
あ、ちょっとそれ見るとこ
チェックしに行くみたいな
人と。そうか。
あ、そうかもしれないです。
じゃあ今度の英語発音講座、最初の
最初の話しようよ。あ、いいかもよ、なんか気持ちもきついから、ね、精神的にも。
あれを続けてやると、こう体が覚えるんじゃないですかね、こう喉がこう、
つながって
るんでしょうね。
それはありますね、何でもそうですよね、自転車乗るのでも、車運転するのでも、何でも。ちゃんと意識してやったらできるよっていう状態があって、それを繰り返していくことによって、無意識のうちにできるようになってくるっていうのはね。
はい、ありがとうございます。はい、
もう一つ、マンゴーさんからなんですけど、あくびエリアとゲップエリアの発音の区別について、本に書いてある単語や文を読むときは意識しているのですが、喉の上と下をなんとなく使い分けているつもりですが、普通の英文を読むときに喉のどこで発音するかなんて気にしてられないと思うのですが、この本での練習を繰り返していたら自然と何を読んでも使い分けられるようになるのでしょうか。以上、よろしくお願いします。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。でも実際、まあ、どうぞ。
ごめんなさい。まあある程度練習をしていく中で、さっきの話じゃないけど、だんだんこう馴染んでくるんで、できるようにはなっていくと思いますけど、ね。ただ英語の道はどうですかね。ずっとこれだけでやるよりかは、まあ一通りさーってな、まあ、そんなもんかな、一応できてるかなっていう感じが得られれば、実際にどんどんその読んだり話したりするときに気をつけてやってみるっていうのをなさる方がいいと思いますね、
私もこれ、まあ、さーっとですけど読んでるとき感じたのは、あの母音で、あのあくびエリアとゲップエリアあるじゃないですか。で、子音でも両方あるじゃないですか、で組み合わせで使うじゃないですか、でそれがいろいろ出てきて、忙しいからそれは考えながらやってたらついていけないですよね、なんで、まあ、自然にそれで覚えちゃわなきゃいけないんですけど、なんだろう、初めはなんか、まあ、とにかく喉から出すようにっていう意識するぐらいでいいんじゃないですかね、
と思います。
喉をブレーキをかけないことと、喉を響かせることにまず集中した、する方がまあいい、それしかできないです。私もテーマ先生の前でやるときに、いちいちあくびやとかゲップエリアとか考えたらもう遅いって言われちゃう。
ただね、その「っていう音は下で響かせないと「にならないですよね。だからそれがその音と音の響き方と、その自分の喉のその感覚ですよね、それを繰り返していくと、だんだんこう分かってくると思いますよね。
なるほど、はい、ありがとうございます。
でもだからあんまり意識してないですよね、上とか下とか。
ヒデ BH さんからの質問です。英語の本日最後まで読みました。っていうか最後まで練習しました。普段意識していなかったアクベリアとかゲップエリアとか、本の前半はなかなか理解するのに苦労しました。まだよく分かりません。マンゴーさんが抱えているように、自分の喉発音ができているのかなと不安になりますよね。どうしても逆に本の後半の3ビートは比較的、理解しやすかったと思いましたね。ただし本全体を通して言えることは、割とゆっくりの発音の時には良いのだけれども、もっとスピードが上がっている時にはどう対応できるか心配でした。一番最後の3ビートドリルのところの練習問題は、正直もっとレベルの高い例文を使ってスピードも速く練習するべきではないかと感じました。ということです。
はい、はい、最後の部分のコメントに関しては、私ごめんなさい、何もよう言いません。中華自分自身がほとんど一回って聞いたぐらいで使ってないんで。
あ、そうですか。
最後 のドリルでしょ。なんかいろんな会話ありますよね。親子とか、
ね、
健康に関して、You need to see a doctor。 いろいろ例文がありますけど。
だから僕残念だなと思ったのは、せっかく練習するんだから、もう少しこう速いスピードとかね、なんか呼ばれてる例文がその CD 聞いてても、それほどナチュラルではないような感じがちょっとして、もっと、せっかくの練習だったらレベルを上げてやればいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
まあ、ありがとうございます。
で3ビート、3ビートは分かりやすいですね。
わかりやすいですね。
スリービートって本読んでもない人は全然わかんないんですね。最初に言ってもよかったんでしょうけど、スリービートというのは、まあ、音節ですね。一息でこう言う音の塊が子音母音子音の塊になってるぞっていう、 がまあ中心ですよね。日本語というのは子音と母音の組み合わせが基本ですよね。でそれがまあ子音母音子音までが一つの塊だというところ、うんうん、
その使い方も3ビートっていうと音楽でなんかこういう拍を取るっていう3ビートとはまた違う意味で使われてるんで、初め3ビートっていうのはなんかこういう拍の取り方、4ビートとか8ビートとかと思うと違いますよね。一つの塊が3つの音の要素でできてるっていう意味の3なんで、
でそれとグループシーンっていうのが出てくるんですね。まあシーンがつながるじゃないですか、
はいはいはい、
ストライクとか、うん、ストライクじゃなくてストライク、うん、あれの時なんていうの、そういうそのシーンがつながる時にさっきお話ししたライフサイクルの途中までこの音しますよとか、うん、この音は後半だけしますよとか、それが繋がってくるのが3ビートになってくるんですよ、ね、それが分かりやすいというか大事ですね。例えば、うん、そう放送では流れてなかったんですかね、サンバさんの弁当バー
グ
流れてなかったん
ですか、
流しますか、流しましょうよ。
いや、頭出しするのがちょっと大変やからね、例えば Love them とかね、Take them とかありませんか、Take them、うん、でそれの K と TH の発音が全部最後までやる、あるいは全部最初からやるっていうと Take them ってなりますね、うんうん、でもこのリズムで喋ってる人って多分いないんですよね、ネイティブは Take them って言いますよね、テイクトン、でそれは K という音がフッってこう息捕まえるところまでとフッって捕まえてる息離すところと2つに分かれるわけですね、前半のところはね、でフッってそのところまでね
前半の部分、
そう前半の部分息を出し始めてその喉の奥のとか口の奥のところでこうフッってこう捕まえるところまでをやって、そのそこで話す前にもう TH 用意しようね、うん、前でね、うん、Take them、 だから K が聞こえないんですよ、うん、なんでかというと K、 我々の思ってる K というのは、うん、その話すとこやから、うん、Take のところが K と思ってますよ、うん、だからそこ聞こえへんから、うん、Take them、うん、っていうふうに言うと K が消えたみたいなんですけど、全部やっとるんですよ、うん、take them と Take them は全然違う、うんうん、Take them と Take them、うん、違うでしょ、うん、テイクなんで違うかというと K の前半部分やってるからなんですよ、
うん、音には出てないけどなんかためみたいな、
そうそうそう、だからまあ息の流れを、うん、声帯で捕まえるんじゃなくて、うん、喉から口に入ってくるこの入り口のところで捕まえとるわけですよね、うんうん、捕まえるところまではやっとるわけですよ、ちゃんと K を、うん、話すところをやってないから、うん、音を全部やりきってはない、途中でやめとるわけです、途中でやめて次の音に移行していくっていうのがまあその3ビートとかグループシーンとかの本の後半に書いてあるんですよね、それもちょっとコツをつかめばすごくスムーズに聞こえますね、
ちょっとずれるかもしれないんですけど、うん、さっきの聞こえない手伝のこの句の、うん、喉がちょっとピクッと動くような感じがするのがもしかしたらなんとかホップみたいなのに関係があるのかなとか今ふと思ったんですけど、
テイクダウン、
テイクダウン、
みんなそれぞれやってる、まあそういうことでしょうね、いろいろやってみて自分でこれこうなっとんなって観察するんでしょうね、
その音が全部 100% 聞こえない、前半だけしか聞こえないっていうのはなんかすごくそう聞くといや難しいとか思うんですけど、日本語の中でもそれは行われてるんですよね、
そうそうそうそう、
例えばどこどこへ、何々でしたっていう時にでしたのしの音がしだけなるんですよ普通はね、
あ、いいが出ない、
いいの音が出ないんですよね、うん、結 構よくそれは音が落ちるっていうの、日本語の普通の喋ってるの中でもよく出るなというのは、
うん、自然に喋ると
、ね、そうなんです、そうなんです、うん、
でしたってはっきり言わ
ないで、でしたとは言わないですね、うん、でしたでした、
うん
うん
うん、なるほど、
それでも大事ですよね、なんていうか、
うん、
一番自分自身難しいのは TR トレインとか、うん、トランスポートとか、うん、ちょっとね、うん、意識しないと「ト」が入っちゃう、
はあ、
トレインみたいな、うん、トランスポートみたいになっち
ゃう、イングリッシュとかもね、うん、グーとか言っちゃうんです よ、
ああ、
イングリッシュ、イングリッシュ、イングリッシュ、
アールが、シーンの後ろにアールが生きてると、なんか要注意ですね、
うん、あのね、そう、R がね、死因の後ろに来るとめちゃめちゃ速いんですよね、
そう、うん、
あの、R をやらなあかんですよね、
うん、
R は、こんなんですね、だから舌が全然緊張してない感じ、まあ多少してるけどね、うん、それよりか、このこれね、ラジオには向かいないからね、
指さしても
指さしても分からない
喉の
その喉の、うん、中が全部降りる感じですね、印象としてはね、イメージとしては、うん、で、あの舌の奥の方もそれに引きずられて降りてるような感じ、うん、ちょっと英語などの説明と書き、あの書き方と私の今言うてるのと若干ずれてるかもしれないけど、うん、でそれ で T をやってる時にもうその構えが始まってるんですよ、ね、声は出てないけどね、 T は無声音だから声は出てないんですけども、その R の準備をもうすでにしてる、で下を離すと同時に声出始めますよね、でその時にもうすでに R の構えができてるから R が出るわけですよ、トレイン、P から R に行くときがめっちゃ早いですよね。Prepare 何言うたんや今。Proposal とか。え？ね。Proposal じゃなくて Proposal って言うの。Proposal って早いでしょ。それはもう P ってこう唇で息捕まえてる間にもう R に入っとるんですよね。
はい、ありがとうございます。次6番、マンゴーさん、発音に関しての質問にならないかもしれませんが、先生方はすごくよく通る声をされていますが、英語などと関係ありますか？オバマナイトの開始前エレベーターの中でも天馬先生の声がはっきりと聞き取れました。おかげで迷わずに済みました。神崎先生も直接お会いしたことはありませんが、先日の TBR でもマイクから一番離れていらっしゃったにもかかわらず一番聞き取りやすかったですし、よく通る声の秘訣があれば教えてください。何かあります？秘訣、
まあ、声の通るというのはその多分ここの、 その口と喉の境目の開き具合は一つあるんじゃないかと思うんですよね、うん、そのだから強い息を出さなくても共鳴する部分が大きいので大きく出る、
う
ん、なるほ
どということなんじゃないかと思います。なるほど、
リラックスさせる、
そう、 そうそうそう、はい、リラックスして喋ってる感じですね、
はい、私は通るように喋ろうって意識してますよ。
それはどういうところに気をつけたら通るんですか？
なんだろうな、
滑舌がいいことないですか、うん、すごく滑舌がいいですよね。
意識する、そう、
滑舌は意識した方がいいでしょうね、僕はね。
声通れって思いながら。
声
通れ、お腹から出すとか
って
、そういう意識、
うん、そういうのも意識するかな。
丹田呼吸法。
え、なんでラジオを喋るときとシラフで喋るとき喋り方違うでしょ？
もちろん違います。全然違います。
なんでシラフで喋るときは多分通らないと思います。
テマさんシラフでまず通ってるんでね。はい、次7番ナーティさん、英語のどはいわゆる外国でフォーリンアクセントリダクション専門のスピーチセラピストが行う ボイスセラピーに近いものなのでしょうか。ナーティさん、ご質問のボイスセラピーというのはどういうものでしょう。私はこのボイスセラピーというのを知らないので近いか遠いか測りかねています。
はい、その通り
なんです、ね。なんかありますよねボイスセラピーってね、いや、いろんなボイスセラピーあるんですけど、もちろんあの外国人がアメリカとかイギリスに行ってうまく喋れるようになるっていうためのボイスセラピーもあるんですけど、よくあるのは政治家が、例えばマーガレット・サッチャーが労働者階級っぽい喋り方だったんで、政治家は今の時代はちょっと変わってきたかもしれないんですけど、彼女の時代はそれだと偉くなれないから、ちゃんとした RP で喋れるような、あれなんかもそうじゃないですか、マイフェアレディなんかも一生懸命練習しますよね、そうそうそう、コックニーの女の子が、
ああいうスパイン&ライン、ライン&スパインですか、
うん、そうそうそう、マインリ
ーマインリー
マインリーなんちゃインザプライン、
多分
インザスペインで、
レインインスペイン、ああいうのだと思うんですけどね、ボイスセラピーって、うん、結構やってるんじゃないかな、イギリスとか、うんうん、ネイティブ相手に、
そうエグゼクティブとかが英語のネイティブの、うん、ネイティブが英語を習いに行く、
ああそうなんね、あるって聞きますけどね、具体的な中身がどんなのか知らないんですよね、
うん、喉はどうだろうな、注目はしてないかな。ネイティブだから喉使ってるからね。当たり前だ。
自分たち、
うん。そうそう、だから英語の喉に書いてあるのはそういうことですよね。うん、日本人とか以外、まあ韓国人も含まれるのかな。うん、まあ我々みたいにその口の中で喋る、口の中で喋る。まあ僕たちのような喋り方をしている人。じゃないですよね、当然ネイティブはね、英語のネイティブというのは英語のネイティブが普通にみんな喋ってるやり方なので、当たり前すぎて注目してないんだろう、してこなかったんだろうっていうようなことは書いてますね。
この人が書いてるこのボイスセラピーっていうのは、このフォーリンアクセントリダクション専門のって書いてるから、やっぱり外国人向けのことなんじゃないですか。
次行きましょうか、はい、9番ヨッシーさん、神崎先生、天馬さん、天馬先生こんにちは、ヨッシーと申します。いつも TBR は統育漢方を楽しみにしています。以前天馬先生が出演された TBR で英語喉を知り、早速購入して実践しました。喉の動きにあまりこだわらない、舌の動きにあまりこだわらない喉の使い方で発音がものすごく楽になり、公式問題集や模試本のパート3やパート4を 1.25 倍速や 1.5 倍速で音読をしてました。格段にリスニングの聞き取りが以前より楽になり、公開テストでリスニングが400点を超えるようになりました。もちろんこの音読だけの効果ではないと思いますが、かなりおすすめです。それと高速音読を続けることで3月の公開テストのリスニングが前回よりゆっくりに感じました。天馬先生がおっしゃっているように、自分で発音できる音は聞き取れるようになるのは間違いないと思います。
これおすすめですね、早く喋るの。
ああそうですか、実際の流れてるテープより早く喋る、
やりますよね。トイックのクラスでもやるんですよ、
タイムアタック。
ああそうなんです、メリットというか、こう どうしてそれが効果があるんですか。
まあ速いスピードで情報処理するのに自分が慣れますよね、自分が口から出せる速さのものというのは当然耳で聞けますから、口を速くしてあげる、一番遅いんですよね口がね、口を速くしてあげれば耳も速くなってくるから、で特にその公式テストだったら割とゆっくりですよね、だから自分が例えば CNN とか BBC のネイティブが普通に喋ってるスピードとか、あるいはそれをまあ下手したら上回るぐらいのスピードで、もう覚え込んでしまってる、もうセットのフレーズであっても早く 言えるっていうのを繰り返してると、うんうん、ゆとりができますよね。うん、
例えば実際問題としてね、うん、トイックで500点とか600点ぐらいの方がそのスピードよりも早く読めるようにトレーニング次第でなれます。
うん、知りません
あの僕パート4でやったんですけど、
はい、
サイナステスは、CD の速さよりは早くはできなかった。
うん、できなかった。
できなかった。
あのね、だからそれはね、発音を少し直してからやった方が絶対楽ですね。うんうん、さっき言ったその、あのテイクダウンとかいうのね、うん、あれテイクダウンっていうふうに言うてたら、うん、早くしようと思ったら邪魔なんですよね。うん、邪魔な音をいっぱい出してるわけですよね。うん、それからノードブレーキっていう話もそうだけど、うん、っていうのをやってたら、これ一つの音ですよね、うん、っていうの、はい、日本語でも英語でも意味のある音としては認識はされてないんだけども、何かアクションを起こしてるわけです。筋肉動いてるわけですよね。余分な音出してるわけですよね。それは早く喋れないですよね。うん、これ全部抜いてあげて、うん、っていうのを全部なしにしてあげると、それだけでもすごく早くなる。うんうんうん、それをしてからやると楽ですね、早く喋る。
じゃあ発音の喉をリラックスしたのを覚えてから早く読めるし
そう、うん、
ということで、うん、はい、ありがとうございます。10番イングリッシュラーナーさん、リトル、ウォーター、ベッティなどの T の音がうまく出せません、うん、コツを教えてください。うん、これイギリスとアメリカと違う音ですよね。
うん、そうなんですか。そうなんですか。
アメリカだと多分 T の音は出さないんですけど、うん、イギリスで RP だとちゃんとはっきり T を出す。うん、アメリカだとなんか
Better っていうのが Better っ
ていう。そうそうそう、それそれそれ、うん、
それと同じ音ですよね。うん、その、まあ、多分 T の音ってそのアメリカ式の音だと思うんですけど、うん、コツはありますか。
いや、わかりません。
あの音声学では、うん、フラップっていうんですけど、そうそうそう、舌をここ叩くみたいな感じで、どうやったのかな、レロレロ
レロレロ。でもレロは、
レロ、
あ、レロレロはまあ、あの多分 T で捕まえる息の量が少ないんじゃないですか。
そうか、
アメリカ人の、うん、water とか better とか little とかいうときの、それをきれいにイギリス人っぽくその T をちゃんとねやろうとすると little ってなりますよね。 little、 それやっぱりあのきっちり捕まえてそれを話してるから little ってなると思うんですね。
コックニーだと little みたいな感じで、あのベロタルストップって言って、まさに声帯で止めるんですけど、でもすごい下の方で止めるから、なんか苦しそうにしてレオレオ
レオ
レオみたいな、ティーの音は消えちゃってて、喉になんか止まるみたいなことなんですかね。
コックニーはあまり聞いたことないですね。
コックニーって何ですか。
あのロンドンの下町の人たちが喋る
方言の
名前、名前です。
え、
お、え、お、
みたいな感じですけどね。はい。
うん、あのアメリカ人がちょっとはっきり T を出さずに、そのなんていうの、フラップ、
フラップ、
うん、はちょっと英語現実喋ってるんですよね。
ああ、
レド、いや、water。ワーターじゃないけど、ワーターから、
ベリー、ベリー、
ベリー、ベリー、ね、力抜いて喋ったらそうなると思うんです。ほんまかな、
いい加減に発音しようと
する。そう、あのね、うん、そうそうそう、あの英語の発音っていうとすごくあのそれをわず、そのなんていうか、自ら進んで英語の発音を勉強しようというぐらいの人っていうのは結構真面目に頑張りますよね、取り組みますよね。頑張りすぎてあの力入ってるんですよね、多分。
そう
やけど、あの英語って言うたらネイティブは寝ぼけてでも喋れるわけでしょ、うん、力入れるんでもいいですよね、
うん、 そうですね、うん、
そうそうそう、だから多分あ思うほど力入ってない
です。うん、うん、はい、力を抜くっていうのが、うん、T の音が音楽出すコツではないでしょうか。では11番いきますね。イングリッシュラーナーさん、天馬先生がおっしゃられているように自分で発音できる音は聞き取れるようになるのは間違いないと思いますという上のコメントに対して、これは聞き取れる音は発音できるが正解です。日本人は L と R を発音できますが、しかし L と R を完全に聞き分けることができない人がほとんどです。うん、どうでしょうこの見解に対して。
なんか鶏か卵かじゃん。まあ多分両方でしょ。あのね、私は自分で発音できる音は聞き取れるというよりか聞き取りやすいと思ってますね。うん、自分が言える出せる音は聞き取りやすい、うん、自分が出せなかったら聞き取れないっていうことではないですよね。うんうん、ただどっちが楽に入ってくるかというと自分が出してる音の方が腹に入ってくるということですね。で自分が同じ音を出せるためにはまず最初にその音をちゃんと認識できないとできないので、うん、いや両方必要ですよね。
うんうん、いや L と R ってよくあるのは、まあ、あの基本あのなんていうか伝統的な音声学のだと、はい、L は下の位置が上の顎の前歯の後ろぐらいに来て、うん、うーんみたいな感じで、 R は舌を後ろにちょっと引いて舌の先が口の中にもどこにもつかないような状態にしてうーみたいに出すっていう風な説明を聞いて、それをその位置に舌を持ってくると、まあ、その音って出るじゃないですか。でもそれが出たとしても聞いた時聞き分けるのは難しい。
うんうん、多分、うん、あのほとんどの人が R できてないと思うんですよね。
あ、そうですか。
ってこれあると違いますからね。ああの今言わはったようにその、舌先をちょっと後ろに引っ張って、まあ、いわゆる巻き舌みたいなやつですね。どこにもついてないですね。うん、でも、うん、って言ったら、うん、とちょっと違う。
なるほど。喉の使い方が違う。
Right っていうのと、Right っていうのがどちらがその権利という、うん、あの言葉に聞こえるか言うたら、多分後でやったやつの
前に。はいはい。後ろから出てるみたいな。
Right、ここから出てる。ね、ここで。
この英語の音だったら109ページにちょうどあの L の音はどっちですか、あくびエリアで、うん、R の音は、ゲップエリアで、
なるほど、
ですね、
R の方が深い、
そうですね、特に深いところ。
あのジョイさん知ってはりますけど、私は L を下でやる癖があるんですよね。
はい。はい。そうなんですか。
全部突っ込まれてます。
それは癖なんですか。
そうそうそうそう。特にあの語尾とか最後に来るね、L をもう邪魔くさいんでしょうね、多分。そう。
なりがちですよね。
そうするとね、D に聞こえちゃうんですよ。D の破裂させる前の部分にすごく似ちゃう。
これじゃああれか、聞き分けのコツとしてなんか低いところが響いてたら R で、上の方が響いてたら L みたいな意識してると聞き分けしやすい
かな、分か
る。 L が単語の最初にあるときはそれで大丈夫ですけど、 L が単語の後ろに来てるときはちょっと難しいかもしれないです
ね。 L 違いますよね、ね、まあ、そこに
来るとかで、ね、うん、
なるほど、
難しいですね。
それとあの L もね、舌先がね完全に上につかなくてもね、ほぼ L に聞こえるようなケースがあるんですよ。
ああ、どういうケースですか。
木の上にも
つかない
。木の
上に、例えば。あの、Will。
Will。
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 ちょっとやりますよ。Will と Will。違って聞こえました。
今どう違ったんですか。
同じ
に聞こえた。今2回やったやつの最初はちゃんと最後までした上つけたんですね。うん、2回目は途中で止めました。 下先上に触ってないんですよ。でも Well ってあの WILL に聞こえるでしょ。それは多分だから上の方で響いてるから、上の方で響いてて下がこう下にベタッと寝てるんじゃなくて、やっぱり上に向かって上がってってるんですよね。そこでちょっとやっぱり息の通りを邪魔するから、あのまあそれが L に聞こえるんですよね。
Well
Well Well、うん、早く言う時に上までこうつけてたら
つけてられないですよね。
忙しいでしょ。あの、オバマさんの勝利宣言の後から、What progress we will have made? We will have made の時、多分しんどいです。We will have made. We will have made.
We will have made. We will have made. Progress we will have made.
Will we って言いぐらい。
Will we have made?
なるほど。
怪しい方針なんだ。言ってる。
はい、そんなとこでよろしいでしょうか。12番森哲さんからです。神崎先生、天馬先生、そして皆さんおはようございます。実は最近発音に関して気になっていることがあったので質問させてください。 TBR で花田さんにお会いした時に、帰国子女でもないのにこんなに英語の発音の上手い人がいるのかと驚かされたのですが、花田さんが喋ってたこととトミーさんのブログを見ると顎の使い方がポイントだということが分かりました。英語のど、英語舌ならぬ英語顎があるのでしょうか。
これはそのどういうことなんですか。顎の使い方というのは、
あのさっきサンバさんが言ってたように顎
を
動かさないっていうことでしたっけ。
そうです。
顎を動かさない。
なるべく何ちゅうの、やっぱり言うと腹話術のあの、
一国さんみたいな、あんな風に言うよ。あの人はでもすごいですね。ほんまに動
かないもんね。あの人ね、唇動かさずに P と P の発音ができる。
そう
信じられないね。
信じられない。 P と P が違う。
一国道、
まあ、日本人とはく顎をこう動かしがちだけど、ちょっと我慢してグッとこらえるとネイティブっぽく聞こえますよっていう。
なるほど。
まあ、ネイティブっぽく聞こえるかどうか私知らないんですけど、あの、まあ、よくそのね、発音の DVD とか、まあ、本なんかでもそうですけど、例えば暑いという単語の heart っていう単語の真ん中の母音は口を大きく開けてください。 heart、指が縦に2本ぐらい heart って言いますよね。それとか leave とかいいっていう時のいいっていう音は、子供がいいだってやる時のようにこう横にギュッとこうね引っ張ってくださいとかっていう説明がありますけど、そんなに忙しいに口動かしてくれてるネイティブはあんまり見えへん
もん
な。
そうですね。
だからその音を、その音だけをこう取り出してきて、単体でやる時にはそういう風にすると、その音らしい特徴が強調されて より綺麗に聞こえるんだと思うんですよね。でも今言わはったように顎をできる、まあほとんど動かさなくても、小指も入らんのに違うぐらいの大きさの口の開き方でも、はははははあんまり変わらない、ね、ちょっとは違いますけどね。十分その暑いという HOT という単語が聞こえたぞって認識できる範囲内には入りますよね。
顎の動きと喉のさっき言ってたリラックスとか息を止めないとか響かせるとかって影響しますかね。
どうでしょうね。まあ、顎を動かさなくていいと楽やからリラックスはしやすいですね。
なんかつながるあるような気がするんですけど、要するに顎を使わないっていうことは口を極端にそういうふうに今テマさんが言ったような動かし方しないってことだと思うん でじゃあどこであのそれ差を出してるのかって言ったら喉で差を出してるって思うん
ですよ。そうです、ね、だからあの面白いのは、だ小指噛んだままね、あー
うー
うーあーっていうか、ああいうのができるんですよね。それとか、 いろんな音出ますよね。なんでですかって喉ですよね。喉で喉の中もちょっと微妙にこう形が変わっとるはずですよね。
なるほど。そんなところでしょうか。13番さんジジイしね。11番さんに対する過激なコメントなんですけど、まあでもいやさっきの L と R の発音に関してですけど、いや私も L と R って発音できても聞き取れないっていう気がしてた
ので、文章の中に入ってこそ分かりますよね、L と R はね。単体でパンと言われた
ら、いやあのね、なんかでサイトで見てて発音を聞き分けるサイト、今のは L ですとか R ですとか、俺ことごとく外れたもん。
それでも僕も多分外すと思いますよ、完璧じゃないですよね。でまあそれがどれだけ価値あるかね、今ジョイさん言わはったように文の中で何かを伝えるものの、そのごくごく一つの要素として L か R かが出てくるわけで、L と R が聞き分けられるかどうかというのは音声学を研究している人にとっては重要かもしれないけど、一般のそのね、コミュニケーション目的に英語に接している人に、あるいはまあテストが目的であっても、どちらにしてもその文、少なくとも文単位で情報のやり取りをするわけなので、まあそんなに大したことないですよね、完璧じゃなくて。
L と R とでテストなんか実際ないですしね。
そう
だ
ね、ない、
そうですね。
よかった、今日はちょっとホッとしました。何もできないから。
できる人はできるんですよ。そのテスト一緒にやってた、そのインターネットで一緒にやってた同僚の英語講師はできてました。全部当たってて、なんで俺できないのかなと思って。なんだろうな、耳がいいのかな。はい。次はこれ面白いテーマ。カーズとカーズ、正直言うと発音できない、聞き分けられないままにしています。かといってそれそんなに困ったことはないのですが、皆さんどう感じていただけないでしょうか。はい、まあ D っぽい口になってるかなってないか、ズ、みたいな感じになってるか、
カーズかカーズかカーズか、で D で喉の奥の方が響くはずなんでね。
クローズと服のクローズは、あのネイティブは絶対ズズってやってないって言われます。前さっき話しましたね。一緒、クローズ、あの閉めるのクローズ
って確かに。そういうポイント違うと思う。
あ、そういうの違う。
いや、D、 D があるかないか
だから。いや、じゃなくて、だからその文、音は同じ、クローズと音は同じだから、文脈で判断できるって言われたら。これも結局文脈でカーズとカーズは
一緒です、ほとんど一緒だよね。
車の複数形の S の方は日本語で言うと数に点々がついてる状態なんですよね。でカードの方の複数形は日本語で言うと通に点々がついてる状態なんですよ。だからザジズゼゾって言った時と、タダジズデドと言った時の違い、
ほとんど同じ
なのあんまり変わらないです。ただ、ズ、D の方がちょっと強い
です。ただね、違いは違うんですよ。それは全然違うんですよ。ただ、日本語では、ズとズを区別しないでしょ。
そう。今はしないです。
そう。昔は違ってたんですよ。昔は、イーとイーも違ってたけど、エーとイエーも違ってたけど、
イエビスビール。
そう。だから、
この放送はエビスビール。
イエビスビールのイエス中文字がありますやんか。今使わないけどね。ちょっとの場合を除いて。でも、それはそれぞれ違う音があったんだけど、まあ似てるから、もうイーでいけ、エーで代用しようっていうのになってましたね。今も、だから例えば、もともと、詰めるとかいうね、ものがあって、缶詰とかなったら、数に点々を振るけれども、それ以外は全部数に点々にしてますよね。だから、そこに関して多分日本人の耳が聞き分けようと努力しなくなってるんですよ。
それも要因としてあると思います、うん、逆に言ったらその図と図が聞き分けない、
ね、言い訳も聞き分けもしないですよね、
なるほど。そんなところでいいのかな。困ったことはありませんか。
まあ、困ったことないからだ
ろ
う。
はい、
そう、そうやねんな。困ったことない、うん、そうそう、困ったことないんです。困ったことあるのはね、多分あっていうのをやってるから困ることの方がよっぽど多いと思います。
ああ、どういう意味。あ、喉で止めてる。
喉で止める、うん、そう。で、それがよくあるのは、その単語の頭に、うん、っていう音が出てきて、その前にある単語と一緒に喋られるとね、全然認識できないっていうのがよくありますね。
つながっちゃってるから、うん、
It's been approved っていう時に、approved っていうのが聞こえないんですよ、が、It's been proved って思っちゃうんですね、そっちの方が大問題ですね、
そうですね、大問題ですね、
はい、ありがとうございます。16番みかんさん、私の友人のご主人はアメリカ人ですが日本語も結構喋れます。面白いことに日本語を話すときはいつもトーンが高くなります。英語を話しているときは低いのでまるで別人のようです。これは英語などと関係がありますか。
多分
、
はい、日本だから、耳のいい人で、まあ、日本語の話し方を真似する人は、そうなるんでしょうね、
はい、ありがとうございます。ちょっとすいません、トイレ休憩いいですか。、
では
じゃあ5分間
休憩しましょう。
休憩しますか。あ、みんな大丈夫。
はい、サミダレ式に、はい、
5分ブレイク。そうなんです。いや、でもブレイクはブレイクやけどさ、何か喋ってないと。
トーンのことなんですけど、あのオバマさんも何年か前の演説とかはトーンが低かったりとかしたんじゃないですか、ね、あの最近この、ね、大統領選で、人に訴えかけるのをするために多分彼はボイストレーニングをしたんじゃないかなと思うんですけども、あのトーンが高くなってすごく響くような印象を受けるんですけど、
あ、高いですか。
高くなってると思います、
ね、大浜さん最近
以前と比べると、
そうなんや。僕結構あの人声低いと思ってたんですよね。インターネットエクスプローラーが固まってます。今 YouTube 出そうと思って
痛
かった。痛い。おーい、なんかすごいことあるんですよ。何これ
声が。
昔はも今よりも低かったんじゃないかな、
なんか今朝面白いテレビ番組やってましたね。大場さんのおすすめこういったやつ。なんかどっちがよりなんか信頼できるかとか言って、なんか大場さんの人形みたいなの置いて、後ろでなんか違う人が喋ってるんですけど、声が低いのと高いのを用意して、同じようなこと言ってて、お寿司をトロの握りかなんか置いてて、低い方にわさび入りのすっごい入ってるやつを置いて、信頼できる方のなんかお寿司を取って食べなさいっていうのをやってたら、その低い方の声の方をみんな取ったから、その低い服出す方がなんかそのすごいよりそうなんだって思わせるようなっていう、誰か見た方いないか。
いや、この反応みんな見てないですよね。そうなんだ。
なんか出ましたみたいな、
やっぱり低いとか。はい、英語の関係なくて。
いや、でもそれ結構関係あると思う。
関係ある、まあ、神崎先生、今朝テレビご覧になりました。
何か、何のテレビですか。
何か、ホテルで。
あ、いや、見てないですね。
なんか、オバマさんが2人いて、どなたか見たかみたいな。やめとこうしか思ってない。
オバマさんが2人
人形みたいな、なんかスピーチを喋って、声が高いトーンのオバマさんと低いトーンのオバマさんを用意して、低い方の人にわさび入りのトロを置いて、そうじゃないのが入ってないやつで、なんかそのより信頼できるというか、こう、って思った方、内容は一緒なんですよ。スピーチの方の寿司を取って食べなさいって言って、みんなそっちの低いトーンのわさび入りのを食べた。
それ対象は何人？日本人？
日本人です。
あ、そうなんですか。
低い方が説得力がある。
そう、高いのはなんかちょっと、
なるほど。
え、それはオバマさんやから当然英語で喋ってるんですよね。
英語、
誰か後ろでやってたんだと思います。
あ、いや、そうか。でもだからそれは大友さんの声じゃなくて、
まあ、顔だ、
人形、
そう、だからその声の反応の違いを見ただけ。
え、それは喋ってたのは英語ですか？
英語だったと思います、確か。
高い声の人と、
確か、
低い声の人と喋っては
った。大間さん、日本語喋ったら変ですよね。
でしょうね。
違う人の人形を置かないといけない。
あ、
まあ、そのトーンでなんかどう思うかっていうのを試してた。
なるほど。だから
落とすとかどうでもよく
て、そのやった事件に参加しはった人がそのメッセージを理解してるかどうかは分からん、うんうんうん、わけですね、うん、あれおかしいな、
日本語だったのかな。じゃあ、日本語だったら違う人置かないと変ですよね。日本の代表で置かないと、
日本の代表で置かない。日本の大統領
って、ちょっと動揺、あの総理置かないと変ですよね。
あ、ようやく出てきた。ちょっとさっきのこれ2004年、
2004年、はい、
のオバマさんの基調演説ですか。
そうに2004年っていうと、あ、選挙の年でしたっけ。
そうそうそう、
ブッシュが2期目の時、
2期目勝った時ね、ジョン・ケリーが負けた時の、民主党大会の基調演説を彼がやって、うん、これでまあ脚光を浴びて、うん、今日に至るという、まあ、らしいですけど、
う
ん、
あ、そう
ですか。はい、よう、はははこの音楽長いな。
この番組はヤビスビールの提供でお送りしております。
この間ずっとそうおっしゃってましたよね。ヤビスビール、ヤビスビール。
Thank you, Dick Durbin. You make us all proud. On behalf of the great state of Illinois, crossroads of a nation.
Land of Lincoln. はい、これが
2004年、
今のは2004年、これ2008年11月。
Hello Chicago、 If there is anyone out there who still doubts that America is a place where、
確かにちょっと高いかな。
高いですよね、
うん、聞き比べたらそうだね、
高いですね、
うん、スピーチセラピー受けてるんじゃないですか、
そう、今その話してはったんですよ、あの、
うん、ボイストレーニングをしてるんじゃないかな
と思って
、
う
ん、あのね、俺インターネットで面白い記事読んだんですけど、
はい、
あの、いや、ちょっと信憑性はどうだか分かんないんだけど、あのね、ボイストレーニングだけじゃなくて、
うん、
なんて言ってたかな、ニューロリングスティックスって言ってたかな、なんか、あの、そう、聞いた人に催眠術をかけるような効果がある話し方とか、あの、もちろん言ってる内容とか声の出し方もそうなんですけど、ボディーランゲージとかも全部あって、で、そういうのを研究してる人がいる、そうなんですよ、ニューロリングスティックプログラム、うん、なんか、うん、
NLP 心理
学、そうそうそうそう、それそれ、それをオバマは取り入れてる。
あ、
で、
あ、
オバマ勝ったのはそれで国民をみんな催眠術、
NLP の講師なんかの人たちはそれよく言いますね、
うん、
ビル・クリントンもそうだし、
そうそうそうそうそう、
アメリカ の、 その大企業の経営者なんかもみんな講師、
そうそうそうそう、
講師つけてるとかっていうのを言いますね。
それをオバマもやってるっていう、ね、のもなんかありましたよ。面白かったのはオバマね、首こうやってちょっとかしげるところがあるんだって、
ああ、
右側にかしげるのかな、そうすると左のここの静脈っていうのは一番大事なところを通ってるから、ここを見せるっていうのはなんか自分の弱さを見せてることで、あ、この人守ってあげなきゃいけないなっていうのを、メッセージがあるんですね。で、確かにね、なんか写真とか見て、なんかちょっとこうやって首かしげてる場面って結構いっぱい出てくるんだよね。本当かどうかちょっとあれ
なんだけど、犬がお腹見せるのと一緒、犬がお腹見せるのと
一緒、そうそうそうそうそう、
こんな状態ですよね、
面白い、見せるとそういう効果があるんです、
そう
軍用犬は必ずここ噛むようにしつけられてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、
そう意識的で、
うん、そうですね。どうかね、うん、面白いなと思って、ね、
放送事故ですか。あ、そうそう。
あ、
い
や、あれ、ヒゲ B さん待つんだけど。あ、じゃあ次行きましょうか。17番からですね。新東京トミーさん、皆さんこんにちは。夜行バスでそちらに向かおうと思いましたが挫折しました、森哲さんのコメントにもありましたが、私も顎の使い方でお話が伺えればと思っています。いわゆる顎を日本語のように動かさないようなコツがあるみたいですが、以前まで結構口を大きく開けて、キャット、カップ、コップの違いとかをやっていましたが、顎を動かさないで発音するのは結構難しいです。それでは今日もイエリスビールを片手に入れますので頑張ってくださいトミーっていうことですね。顎の使い方に関して何かありますか。特に意識してね、
トミーさんがね、
はい、
日本語のように動かさないところにコツがあるって書いてあるじゃないですか、
はいはい、
でも僕ら日本語で喋ってる時に、うん、顎ってそんなに動かしてます。
どうだろうね、意識してない、
ね、してない限りはあんまり動かさないですね、
うん、動かさないですよね、
うん
うん、あんまり動かしてないと思うんですよね、
うん
うん、なるほど。
英語も一緒で、
うんうん、
だから
どうだろう、
うん、
顎ね、うん、
日本語でもだって日本語もあの朗読とかね、
あ、滑舌よくしゃべる、
そう、そういう風な人たちはあ、アメンボ赤いなアイウェオとかやりますね見えへんけどね、皆さんあーっていうのはやっぱり日本語でもあーって口を大きく開ける音とされてますけど、うんうん、一般の人間がしゃべるときにあーってな、あーとか全然口開けずにしゃべってますよね、
うん
そうだと思うんですよ、うん、だから日本語でも口はそんなに動かさずにあいうえおの5つの母音は作り分けてるはずなんですよね、
うん、
だからまあ英語の方がちょっと音の数が多いから、
うん、
それは練習せなあかんのでしょうけど、うんうん、それあんまり変わらない、
日本語と英語の差は意識する必要はないというか、そんな感じでしょうか。
そう、逆にその発音を教えるとかっていうね、学ぶとかっていう文脈においてだけその誇張しすぎてるんですよ、
うん、
日本人もアメリカ人もイギリス人もオーストラリア人も英語喋る人も普通に喋ってる時っていうのはそんなに口とか舌とかも大活躍で動かしてなくって楽にして喋ってるんですよね、
うんうん、
そこに直接行った方がいいと、
うん、なるほど、
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。18番ルンバさん、一般的に綺麗な英語を身につけるには喉と発音どちらが先なんでしょうか。発音に関する本は何冊か持っているのですが、単語一つ一つを気をつけて発音すればそこそこまでできるようになった気がしますが、まとまった文章またはイントネーション感情を乗せるとうまくいかないことが多いです。今日の放送で英語のどを購入するか決めたいと思います喉と発音どっちが先ということなんですが、
喉とというのはどういうことで、
あ、まあ多分おそらく喉の出し方を使い方を覚えてから発音っていうのはいわゆる古典的な音声学の発音っていう意味だと思うんですけど、
両方同時ですね。あの、まあ、英語喉では、まあ、ちょっと強調する喉の重要性を強調するという多分意味合いで、もう舌とか口なんかどうでもええみたいな、うん、書き方をしてはるんですよね、
はい、
うん、でまあ母音に関してはかなりそうですよね、あのさっき出てきてた hair と cut と car と口の前からだけ見てたらほとんど全く口の大きさとか変わってなくても違う音出るんですけど、はい、
まあ C を出そうと思ったら当然舌はある程度動いてないとあかんし、まあ、唇とかね口も多少は動いてないとあかんし、しますわね。
はい、
だからあの例えば TH の音とか結構難しかったりするんですよね、慣れない人はね、
うん
うん、その歯前歯の上の前歯と舌がこう触っててそこで振動が起こるという現象自体が日本語にないんでしょう、うん、それからどれぐらいの力加減でこうくっつけてあげたらいいのかというのは難しいですね、うん、になってしまったりなんですけどね、それやったらもう全然 TH になってないじゃないですか、うん、そんなところは ある程度その口とか舌の位置っていうのがポイントにはなるので、それを無視するわけにはいかないですよね、
うん、
かといってまあ、喉をゆっくり響かせることとか音切らないこととか、まあ、音によってはね、R とか A とか A とか A とかっていうのは下で響かせるというのはやっとかないと、それも音が出ないんでね、正しい音が。だから喉と発音、その舌とか口の位置っていうのはどっちが先かというよりかは両方同時に、
両方同時に
両方必要なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。両方同時にやってみてください、
うん、まあ一応どうでしょう、喉というのの使い方というのは明らかに違うんで、
うん、
で例えば S の音、あ S の音ちょっと違うのか、 S の音違うな、 P とか K とか T とかっていうのは日本語にあるし今ほぼ一緒ですよね、
はい、
ほとんど一緒ですね、うん、まあ厳密に見たらちょっと微妙に違うのかもしれないけど、そのあたりはだから全然気にする必要がないですよね、
はい、
で英語にしかないしの出し方というのはあるので、そこは若干気にせなあかん、でも喉は全然違うということで言うと、より多く喉に意識を向けた方がいいかもしれないですね。その切らないっていうのはなかなか定着しないでしょ。
私の顔
は。だけじゃなくてこう一応二人
みたいな。確かにそうです。なかなか頭で分かってても実践するのが難
しい。すごく意識しないとちょっとふっと抜けるともう戻ってしまってて、すごく喉に集中しないと、まあ今のレベル、私のレベルとはちょっと難しい。
そうですよね。日本語で喋ってる時そういう使い方してるから、どうしてもそれが体がそういうふうな動きをしてしまう。
絵が、この単語なんて読むんだったっけと思った瞬間にもここがプッと切れちゃう、喉がここってすいません、喉が切れちゃって、
なるほど、ありがとうございます。次行きましょうか。19番ドーナッツさん、はじめまして。参考になるか分かりませんが、私が経験したことを少し。私は去年の10月から今年の1月まで遠耳を、うんうん、用いて発音の勉強をしました。去年の9月の公開テストの結果はリスニング355、リーディング305、トータル660で、11月はリスニング370、リーディング335、トータル705でした。遠耳を用いた勉強が一段落し、受験した今年の1月の公開テストではリスニングが450、リーディングが375、トータル825でした。素晴らしいですね。
リスニングで何は80点だった
の？80点。
すごいですね。
9月の、テスト以来はリスニングのスコアが340前後で全く伸びず、結果的に発音を取り入れたのは正解だったかなと思っています。発音を鍛えることで喉も鍛えられたのではないかと考えています。なるほど、
素晴らしい、
素晴らしいですね。まあ、遠耳自体は結構子音の出し方とか、そういうなんていうか音声学の基本的なことみたいのを扱ってますよね。はい、でもやっぱりね、そうやって音を使った練習を取り入れるっていうのは大事っていうか、効果があるっていうか思います。はい、貴重な情報ありがとうございました。20番まさまささん、あれですね、音声チェックですね、ありがとうございます。22番 ふざけていると思ったらスルーしてください。今日もイングリッシュランナーさんね。日本語にある喉発音についてですが、バルタン星人のモノマネって喉発音だと思います。え、バルタン星人ってどういうの？
開いてません。喉開いてません。
はい、ありがとうございます。テマさん、あのネタに使えるじゃないですか、セミナーの。23番、みかんさん。声楽のレッスンではよく発声練習でハミングを使いますよね。これで喉と鼻の間の通りは確認できるようですか。ハミング？
開くか。
皆さんはどうか知りませんけど、私はそれでまあ鼻で響かせようとするときに。やっぱり喉開いてますね。喉開いてますね。
鼻から出そうとするとなんか開いた感じ。
その口と喉の境目ね。ここを狭くした状態でやるとなんですよね。でそれを開けるとまあ失敗した。変な声になった。なんかちょっと変わってるでしょ、
うん、変わってる変わってる、うん、なるほど。それが喉が開
いてる。そうなのかもしれない、う
ん、そんな感じ。
口とその、 あの喉の境目が開くっていう部分に関してはハミングでその声楽の発声練習、うんうんうん、鼻で響かしてるっていうやつはそうでしょうね、う
ん、喉が開いてるかの確認に使えそうですね、う
ん、かもしれないね、
はいはい。24番、ミスター F さん、おはよう、皆さんおはようございます。 TBR in 名古屋で出演させていただいたミスター F です。その際はお世話になりますその際は大変お世話になりました。神崎先生、昨日の大阪の夜はいかがお過ごしでしたか。英語のどの話興味深く聞いております。昨日は1日飲んだけど12時から9時ぐらいまで飲んでるね。ビール10杯ぐらい飲んでるね。
最終的にそれぐらいまで行きましたか、
うん、ちょっと今日2日よりきついんですけどすいません。
お好み焼き屋の後
もう一軒行った。
そうそう、あ、3軒行った。
そう、3軒
良い子たちはそこで帰った。
そう、
良い子良い子帰った。どうしたの、良い子で良い子帰った。
昨日のオフ会参加してくださった方々どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです、うん、ジョイさんにも案内していただいて助かりました。
今日は何人ぐらい集まられたんですか。
10人
ですね。
10人ですね、うん、はい。
濃いな。
10人で串焼きがね、
串カツ屋がですねカウンターだったんですよね、うん、で10人こういう感じ L 字型に L 字型に10人並んで結構すごかったです、うん、
貸し切り状態。
実はある時に女の子はね、うん、私とかな、女の子っておばちゃんですが、女の子はね、あの中のおっちゃんがね黙ってゆで卵くれたんです。
ああ、そうね、ジョニーさんにもくれてたんです。やっぱ美女には
そう
美女は得しますね。ヤマト、っていうところ、
ヤマト屋ですね。
ヤマト屋さん、ヤマト屋1号店。
そうです、うん、
おばちゃんもなんか強烈なおばちゃん、
強烈なおばちゃん、
すごい売り込みかけてきて
る。そう、ビール出るまでにどて焼きどないとか
言って、もうはいとしか言いようがないみたいな。はい、
お好み焼き屋さんはどちらに行くか。まあ鶴橋風月ですね。私的には鶴橋風月です。もうこの名は、うん、はい、
では次行きましょうか。25番イングリッシュラーナーさん、興味深いお話ありがとうございます。実は英語の喉をまだ買っていません。今日天馬さんにお話をいただいた喉を開くなど3つのポイントだけで十分ではないかと思ってしまったからです。英語喉は3つのポイント以外の発声のポイントが書かれているのでしょうか。それとも3つのポイントをしっかり身につけるための練習帳のように考えればいいのでしょうか。
あのね、結構他にもいっぱい目から鱗のこと書いてます、うん、例えば K っていう音は、くっつかないんですよね。
あ、くっつかないっていうのは、
でここその、うん、何、下の根っこのあたりが上につかないんですよ。
ああ、
なんですよ、はい、それとかあの T っていうのも両横から息が漏れてても出せるんですね、うん、で出せるんですね
とか
T ってねこう完全にこの上顎で、上顎と下で、密着させて、うん、完全にピチャッとこうね、一回止めてしまわないと、うん、で出ないって思ってません、
うんうん、そうですよね止める音みたいな、う
ん、でも今やってもね、うん、ってやった時にね喉を締めてるんですね私ね、うん、T だけをで特にねあの英語のシーンって日本語に比べて強いですっていうのが、まあ、今年やかに語られてますよね、
うん
ね、でそれを、まあ、実際そうなのかもしれない違うのかもしれないそれはどっちでもいいんですけど私も含めて日本語を喋ってる人があんならそのシーンを強くしてくださいって言ったら何するかというとで、あの喉声帯を止めるんですねまずね、うん、で、舌と上顎で止めるんですねでこう密閉の空間を作ってでそこの圧力を高めるわけですよで前だけ離すんですね確かに強く出ますけど完全に切れますよね前後と、うん、でも彼らはってやってるんですね、うん、ほんなら肺からずっと空気が上がってきてるから勝手に強くなるわけですよね、
うん、
力あんまり入れてなくだからこれは私も目からうろこですね、
うん、
T というのは完全にこの息を塞いでしまわないとダメだと思うんだけど、
うん、
で出るんですねって、うん、これがどこまでマイクで拾えてるかどうかわかんないけど、
うん、あ、T の音
そう、
なるほど、
うん、でだからあのそのこの間も2月の22日に大阪であのオバマさんの演説を使ってちょっとセミナーした時にやってたんですよ音声を聞くとね変なんですよね T を伸ばしてくださいとかでやっててとかいう音が聞こえてるんですよこれ T とちゃうやんね普通の認識で言うとでも T の形しとんです、うん、それこれねこの図ってラジオの2つ山があるわけですわあの
ライフサイクル
ライフサイクルそうそうそう、うん、ここで息が出始めてちょっと邪魔されて息のそのスピードが遅くなるというか量が小さくなって解放されるとポンと出る
なるほど
で最初に山は小さいですね、うん、であの T なんかだったらここを押さえ込まれるのが捕まえられる息の量が多いから前には出てきにくいですよね、うんでも S なんかだったら擦れてるだけやからここは全然減らないんですね、
うん、
でもで舌をちょっと下げた時に最後ねでちょっと息、はい、プッと強くなるんですね、
はい、
やっぱりこの矢もあるんですよね、
うん、
後ろのちょっとその息が、音が終わる時にぴょぽっとこう息の流れが強くなるそれのその息を捕まえてるところだけを長く伸ばしてやるとで T, T ってこれ T なんていうような音が途中で起こってるんですよね
うん、
うん、そんなんとかあの結構面白いこと書いてますね
あ、そうですか、はいうん、なので、
あごめんなさい、まあ、この山の話は私が勝手に作ったんで本にも載ってません
本にも山の話は出てますよね日本語と英語で山が違うっていう、うん
ああのライフサイクルっていう
ライフサイクル
そうそうそう、うんうん、でもその前と後ろに
あ
のちょっと、うん、まあまあ
ちょっと
微妙に違うけどまあまあいいでしょ
うはいありがとうございます26番アズライトさんアズライトです神崎先生天馬先生さんジョイさんサンプさんお久しぶりです名古屋 名古屋 TBR ではありがとうございましたシェリックさんミヤさんヒデBH さん、レイバックさん、はじめまして。
はじめまして。
西宮 TBR 犬とお経のコーナーは
お経ね、お経は新たな発見です、ね、
昨年天馬さんに発音レッスンを 受けたことがきっかけで英語喉に出会いました。まだまだ学習途中です。コピーイング音声をブログにアップして分かりましたが、私はサーチやパーフェクトのアーアーかなの音が浅くなりがちのようです。もっと、喉の深いところから音を出すようにとのアドバイスを、著者の川上先生からアドバイスを受けました。上川先生からアドバイスを受けました。そこで天馬さんにお願いです。うん、の浅い音日本人的発音と深い音ネイティブ発音の違いをサーチやパーフェクトの発音で実際にやっていただけないでしょうか。それ以来この音は意識して深く発音しようとしていたのですが、これでいいのかなという感じでなかなか難しいです。ラジオ前半と内容が W でしたらすみません。以上よろしくお願いします。
浅い音サーチってこんな感じなんですかね。その浅い音っていうのはどんな音かちょっとわかんない。サーチこんなんですか。
アクベリアってことかな。
パーフェクトこんな音ですよね。これを浅い、日本人っぽい浅い音 search だ、浅いかな、
浅いかな
search って言うと浅いですね。 search perfect ぐらいですか。
でもどうでしょう、アメリカ英語になるとその、まあ、いわゆる深い感じはしますよね、 search。でもイギリス英語になると完全に search で十分なわけで、だからどうなんでしょう、別にどっちでないとあかんということもないんじゃないかとも思うんです
が、ね、うん、イギリス英語だとこれ R は発音しないんですけど、はい、でも、うん、手話みたいな音が長い音 で、はい、で手話って喉の下の方から出る音だから、うん、多分出ているのは結構多分深いのかな、うん、
search
27番さん、言われてみてください。バルカの人だったんですかね。28番、小太郎さん、はじめまして、いつも楽しい放送ありがとうございます。私は英語などを実践してから以前に比べてシャドーイングがかなり楽にできるようになりました。しかし知らない単語や初めて聞く人名地名でどうしても止まってしまいます。英語などの著者、上川さん、上川さんのブログでシャドーイングを披露してくださってる動画があります。リスニング力が向上すると初めて聞く単語でも近い音で繰り返すことができるのでしょうか。皆さんのご意見を聞かせてください。よろしくお願いします。
先生、私がいつも起こす現象ですよね。なんか、あの名前みたいなのが出てくると、アメリカではよくあるような名前みたいなことを言われるけど、私はそういうの
ファ
ミリアじゃないので、そこで
う
って止まっちゃう。
なるほど。それはでも自然ですよね。だって文字を見てどんな音なのかって考えてしまうと、それは詰まりますわね。
とりあえず流して想像して読む、
いや、それ私もそうですよ、
っていうしかない。
はい、そんなところでよろしいでしょうか。リスニング力が向上するとシャドウイングができるってわけでもない。できる
楽にはなりますね。完璧にはいかないかもしれない。
だから、自分が出す音のバリエーションが増えて、ネイティブが使ってるものに近づけば、彼らが出してる音の区別がつきやすくなるので、自分もそれに合わせた音を出せますよね。それのどっか の段階がうまくいってないと、うまいこといかんから、
ちょっと出てくるのが違ったものが出てくる。
ああ、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、29番2さん、これ2ちゃんの書き込みのあれかな、コピペかもな。やべ、イギリスの発音聞きづらい、もごもごしすぎ、 UK で暮らしてた神崎さん尊敬。コールがクールに聞こえる。コールコールコール。オンダオンダウォーターがアンダウォーター。オンダウォーターオンダウォーターオンダウォーターオンダウォーターオンダウォーター。あ、似てる似てる。あ、似てますね。
オンダウォーター。
アンダウォーター。
アンダウォーター。
オンダウォーター。
アンダウォーター。アンダウォーター。似てるかもしれない。
似てる。UK ではこんなんなの神崎さん。どうでしょうね。UK はね、発音がいろいろあるからね。場所によって全然違うし、うん、一概には言えないんですけど、確かにオンドウォーターアンドウォーター似てると思います。はい、30番森哲さん、間に合った放送終了間際すみません、
時間勘違いして1時まで、うん、12時までと思って。
ああ、そうかそうか、12時までと思ったのかな。カーズカーズピッチ、うん、について書きました。答えが放送では出ていなかったので、あ、何なんか書いたのかな。
お、音声ファイルがアップされてるじゃないですか。
音声ファイル、
うん、彼の、
あ、本当だ、本当だ、ちょっと聞いてみよう。、うん、え、あ、テムさん、それ書き入れますか。はい、
彼が撮ってるんじゃないやん。
森部ちゃんのガールフレンド。
カーズ。
あ、
カーズ。
この声は。パイパーさん。
パイパーさん。
うん。聞こえてます？今の音入ってます？拾ってるかな？うん、ちょっとちっちゃめ。あ、音のボリュームちっちゃい。
カーズ。カーズ。
なんか後ろの雑音も入ってた。
うん、
cards、R と Z の間に空白のような時間がありますよね。
はい、
うん、あ、なるほどな、うん、空白の時間、そう、空白の時間というのが、うん、D の途中のところですね、
うん、
途中までのところ
、難しいですね、
うん、早くはしゃべったら一緒じゃないの。今、ゆっくりわざと強調してたみたいだから。
そうそうそうそうそう、いや、まあまあ、うん、だろうな、
空欄
カーズ、カーズ、あの、舌がどこまで上顎に近づくかというのの違いがありますよね。で S とか Z の音っていうのね、結構ね、低いはずなんです。で、これ上げていったら出しにくいんですよね。ってこれで出しにくいでしょ、割と低いんですよね、
うん、
思うほど高いわ、でしょ、うん、でも D は一回つく、あるいはもうつく、ほんまキワキワ手前ぐらいまでいきますから、うん、カーズ
カーズ
カーズカーズズ
ズ
ズズズズ
ズズ
ズズで、それか、
ゾーン
か、だからそこだけ取り出したら全然違うなんですよ、
うん、
ずっと、
うん、
全然違う、うん、それが、あの、単語の中に入って、あるいは文の中に入って速くなった時に、うん、なんとなくよく似た音に聞こえちゃうということですよね、
うん、
カーズ、カーズ、
すごい、森出さん、さっきの放送を聞いてて、これ作ってアップしてくれた。すごい、サポートありがとうございます。
まあ、この間、作ってる間は聞いてなかったですね。
ああ。間に合った
って言ってた。そうか、
そうか。で、あ、あと、さっき音高い、低いっていう話をしてたんですけど、うん、森哲さんが書いてくださってて、
うん、
さて、もう一つツッコミを入れさせてもらうと、ピッチとトーンの用語が錯綜してます。うん、外国語を喋るときは通常、ピッチが高くなります。うん、つまり、声の高さが高くなるんです。これはほとんどの外国語学習者に言えることです。日本語よりも英語の方を低く発音する人は稀で、これに当たる人はほとんどバイリンガルです。英語の方を日本語より低く発音した方がいいという説もあります。しかし英語を発音するときは 女子は低く男性は高くした方がいいという論文もあるので実際のところは分かっていません。そんなの研究してる人いるんだ。ただ個人的に調べた限りでは日本語よりも英語を低く発音するバイリンガルが圧倒的に多いというのは分かりました。バイリンガルの方は低いんだけど学習者は高いのか。
多分あの異質なものを出そうと緊張するから高くなるんじゃないですか。
リラックスしてない証拠
そう、うん、と思うんですけどね。まあまあそれは何も実証されたものではない、うん、単なる印象ですけど、
うんうん、なるほどね。はい、森哲さんありがとうございます。森哲さん名古屋でセミナーやるんで皆さんよもしよろしかったら、
まあ、ピッチ、うん、
あ、そろそろ終わりかね。もう、あ、あの時間じゃなくて、あの
時間ね。ね、あのいつもだって2時間でやってはるから、みんな2時間と思うもう間に合わへんからもう書けないわけ
です。はい、そんな感じですけど、うん。じゃあ次のテーマいきますとか言って。
次のテーマ、あ、
次のテーマ。英語学習。はい、なんだっけ、英語学習、うん、音声、音を使った英語学習の方法について話せたらみたいなことありましたよね。
忘れてた。まあまあ先ちょろっと言ってたようなことですね。TOEIC を勉強するのって、うん、あのまあ大体勉強するときに本買いますよね、みんなね、はい、で問題解きますよね、はい、あるいは問題の解き方を勉強しますよね、はい、で多分だから当然リーディングのところは目で読んで、意味調べて、まあ、覚えようと思って何回も見て、あるいはリスニングの方はまあ CD かけて1回で聞き取れない方は2回3回聞くかもしれないけど、うん、まあそれぐらいにしてはる人が多分多いでしょうね、うんうん、でそれ両方とも口に出して言うたらええやんっていうのが、うんうん、それだけですわ。
いやでもそれいいですよね。あの声に出すとやっぱりなんていうか、うん、覚えるっていうか、テマさんなんて言ってたっけ、脳に染み込むみたいなことを、などういう書き方でか、
どうだ、擦り込む、
脳に擦り込む、うん、私もよく体で覚えるみたいなことを言ったり書いたりしてるんですけど、うん、そういう効果ってありますよね、うん、なんかもう理屈でこれが動詞でこうで就職してとかじゃなくて、うん、それを何回も何回も繰り返してコピーインとかやってるうちにもうそれが自然っていう風な感じになるっていうのはあると思うんで、うん、そういう風にしていくとなんていうか英語の感覚っていうか、うん、そういうのができてくると思うんで、うん、ぜひやっていただきたいです皆さん、うん、ジョイさんも音読を取り入れた教育指導みたいなこと、
はい、はい、散々読んでいただきますね。特に高校生のクラスとかは、うん、なんか半分ぐらい音読じゃないでしょうかっていうぐらい、ね、うん、読んでます、う
ん、はい、音読どうですか、高校生楽しんでやってる、読むのやだみたいな、
うん、そうですね、まあ希望性ということもありますので、まあ、比較的、うんうん、
意識の高い子が、
はい、
いや音読やりなさいって言うとみんなはーいって言って家で一生懸命練習してくる、
うん、あそこがね、そこが問題なんですよ ね、 授業中はまあ頑張って、
あ授業中、
そう授業中は頑張ってやってくるんだけど、うん、でも本当はやっぱり家で勉強というかね、そういう練習をしないと、うん、授業の中っていうのは1週間の中で何分かですので、うん、やっぱり家でどれだけさせるかっていうのが一番難しいところではありますよね、うん、結局、うん、はい、悪戦苦闘中です、うん、はい、はい、
覚えたその
いやなんかね表を作ってね、うん、記録しろとかね、うん、音読するとか、うん、CD を聞くとか、うん、あのいろいろそういうのを手を返しながらやってるんですけどなかなかハマってくれる子はハマってくれるんですけど、うん、ハマらない子はハマらない
そうあのねあの大人でもそうです
ですよね
聞いてくれてる人でもねなんとかしないけどそうなんか音読するのが楽しくなったとかでお風呂に持ち込んでやったりとか、うん全くせずに次のレッスンを迎える方も、うん、若干いらっしゃった
り結局その自分で普通に声を出して英語を読んで読める空間を持つか持たないかあるいは そういうことをするのは恥ずかしいと思うか思わないかによっても変わってくるかなと思うんですけれど、
ねうんうんうん、恥ずかしいって思うのはありますよね
そう、うん、はい
中学生の時に部屋でラジカセの音を大きくして教科書をずっと音読してました、うん、やっぱ恥ずかしくて、うん、いや隣弟の部屋だからやっぱり恥ずかしいじゃないですか、うん、親とかもし廊下通ったら、うん、だから伸び伸びすごい上げて、うん、でこっそりやってます、なんかそういう気持ちってやっぱり大人でも子供もあると思いますでしょう、うん、
私も中学校1年生でラジオの講座を聞いて、うん、でそれでマネして言うっていうので、うん気持ち悪いんですね自分の口からその音が出ること自体が、うん、今までこう日本語で使ってる音じゃない、うん、異質なものを口から出すでしょ、うん、なんか気持ち悪いんですね、うん、恥ずかしいというか
トミーさんは声に出す練習、うん、電車の中でやってる、だから周りにいる人が気持ち悪い電車の中で
もトミーさんって何者ですか？
トミーさんはあの普通の硬いっていうかあの、まあ、某企業大きな会社に勤めてる、まあ、サラリーマンの方なんですけど、ね、英語、まあ、英語使ったりもしあの、うん、仕事で海外に行ったりとかもしてあの、
まあ、好きなん
だよね、ええ、語学は好き で、ね、で音に出す練習も好きで、うんうんその音に出す練習を電車の中でやってる、
うんうん、私の前の上司も阪急でやってる
阪急で
やってる I'm ready to die のセリフと教えてくれた前の上司は、うん、まあちっちゃいちょっと遠慮しつつ、うん、でも声出してるって言ってます、うん、やってる人はやってるんです、うん、
そ, のそうで隣に座ったおじさんにね君の家の電車じゃないんだよってでそれからちょっと控えてるみたいな
そんな大きい音でやってるんですけど
分かんないけどボソボソって言ってたから
マスクしてやってるんです
よ、うん、乗ってきちゃったじゃない
ですか気持ちが入ってきちゃった
練習するときってね、ある程度音量を確保しないといけないことないですか、うんまあ、ブツブツすごく早く読むとかいうのも OK だけど、うん、やっぱある程度音量上げないとね、
う
ん、
そうですよね、うん、
それこそ喉とかね、響かせてとかいうのがやってくると、
あのね、タイムアタックっていうのをやって、まあ、最近あんまり私自身はしないんですけどね、うん、早く読むっていうのをやるでしょ、うん、ほんならあのまあ、そういう今みたいな電車の中とか周りに人がいる環境で小さく小声で、うん、あるいはウィスパーでね、うん声出さずにもう息だけでやってる時のタイムよりも、うん、ちゃんと普通に声を出してやった時のタイムってね必ず遅いんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり違うんですよね、うんそのうん、実際に空気が振動を伴って出てきてる時の、うん、あの筋肉の動きと、うん息だけが出てる時の動き違うんだと思うんですよね、うんうん、まあまあ言うたら20何秒とか30何秒ぐらいのもので違いでも1秒とかコンマ何秒の世界の違いでしかないんですけどね、うん、1秒前後ぐらいのでもやっぱり感覚が違いますわ、うんうん、そのコントロールする時の感覚はだから、うんこうまあ、でも毎回こう大きい普通の、ね、こんな声を出さないとできないかというとそうではないと思うんで、うん電車の中でやるの結構僕もするんですけどね、うん、でも電車の中で私するときは口動かさんとウェスパーでしますね、うん、だからこれぐらいで、うん息をへんよね。
それでも隣行きたくないですね。
やばいね。
ここに来るようになってから普段自転車通勤してるんですけど、聞きながら、うん、あのパート2パート3パート4をずっとやってました。あの自転車なんで迷惑かけないよって言われて、先生に、私自転車だから見ながらできないから無理なんですよって先生に言ったら、ええー、できるよとかで、最初のディレクションから、うん、自転車おすすめです。自転車通勤の方できます。うん、誰も聞いてます。
信号待ちで止まるときはやめてください。
佐野さんね、車だからね。
そうですね、
車の中でガンガン
やね。ガンガンですね。
ビアかけないです
。僕はオープンカーなんでね、丸聞こえです。
オープンカー。オープンカーですか。近くに人いないから。
そうですね。あのまあいろいろやり方あるけど、私はまあコピーをするというのはね、あの、まあ、まあ同じように言えるっていうのを目標に、うん、一つの目標に。繰り返すんですよ、うん、ずっと流すんじゃなくて同じセンテンスとかフレーズとかを何回も何回もやるんですよね。でそれをすることによって、まあ、あまり細かく区切りすぎるとダメなんですけど、うん、センテンスレベルぐらいでそれをやると、うん、あの構造も自然に頭の中にこう染み込んでいくんですよね。刷り込むことができて、だからあの家庭法とかね、うん、まあ、トイックにあんまり出ないですけど、
うん、
この間出たらしいね。
この間出たらしい
ね。僕受けへんかったけど、出たらしいね。
この間出ましたよ、ね、
出た。
みんな大騒ぎでしたよね、あれ、あと。
まあでも、パート7には出てるでしょ。
うん、パート7には出てる。
パート7にはいっぱい出てますよね。
うん、パート5に、そうそう、それだけを取り出して聞かれるというのが一つだったんですよね。
いや、あの昔は、あれは if を使った過去の事実に反する仮定みたいな、すごい教科書通りの if 文だったんですけど、昔は仮定法現在、ほら suggest とか propose とかの後の that 説中の動詞が原型っていうのが
毎回出て
たの。よく出ましたよ、あれ。
そうそうそうそう、毎回出てたから、うん、俺授業で、うん、あの、あれって教えがいあるじゃないですか。なんか綺麗に教えられる。要望を表すリクエストとか、要求を表すリクワイアとか、命令のオーダーとか、なんかこう列やって、ダッとついて、なんかこっちでっていうんで、教えがいがあって聞いてる方も、はぁはぁみたいな、なんか今日学んで帰ってよみたいな、だから2週間に1回ぐらいそれやってて、でもこれを毎回出るから、これ覚えてると必ず1問合うから5点ぐらいプラスになるから覚えておいてくださいねって言って、でも出なかった時があって、あ、やべえ出なかったと思って、嘘言っちゃったなと思って、次も出ない、あれまた出ないでまた出ないまた出ないって言って、ある時、だから2004年の1月か、うん、を境にパタッと出なく
な
って、それまでは毎回出てて、多い時はパート5でも出て、パート6でも出るみたいな感じでね、昔すごい出てましたよね。
すごい出てました。
なんで出ないんでしょうね。
うん、みんなが出る出るって言ってできるようになったからですよね、結構ね。
かな、あとそう、それもあると思うんですけど、あとブリティッシュイングリッシュだと種類入れたりしたりして、
そう、そうですね、
で、あとネイティブも、あの ask とか propose の後の that 説、原型じゃなくて3単元の s つけたりするもん、
はいはい、本読んでたりしても、小説読んでたりしても、
必ずしも、
はい、過去形が出たりしますからね。
そう、必ずしも 100%、あの動詞原型じゃないとかいう、そういう微妙なのもあるんじゃないですか。で実際 TOEIC でも、あのダット説の例えば中の主語が he とかの場合、3単元の s がついた選択肢ってなかった。それはあの使う人もいるから。
なるほど。
だからなんかそういうのもあってやめたんじゃないかなと思うんですけど。
まあ、あの文法としてはだんだん消えゆく文法ですよね、あれはね。
あ、
間違いなくね、消えていってる文法です。
セブンではたまに出てきたりしますけどね、
まあ、トイックに出るか出ないかというのは置いといて、あんまり馴染みないですよね。 あの、うん、もし僕がこうだったらこうするとかっていうのは、うん、日常生活でしょっちゅう言うんだけど、うん、あの家庭法って高校までにこう順番にこう文法を習っていく中の、うん、もうほぼ最後に出てきますよね。だから何か知らないけど使用頻度が低いような気がするんですよね、うんうん、で何か特別なものっていう感覚があって、うん、日常生活であんまりこう英語で会話をしたりとかするときっていうのに活用できてない人ってすごい多いと思うんですよ、うんうん、でまあ高校の時に勉強して公式覚えませんか、 if が入って何やらかんやらか、うん、過去形が来てどうのこうのとか、うん、そういうその視覚的な情報だけで覚えてると複雑なもんだから、うん、若干ね、うん、あのさあ使おうと思っても言われへんのですよね、うん、でも同じように言う真似をして、うん、何遍も繰り返してたら、うん、それ割と簡単に言えるんですよね、うんうん、だからそういう意味でそのアウトプットにも使いやすいんで、うんうん、そういう意味では何回も何回も練習して、うん、口慣らししてください、
ね、うん、そうですね、
口慣らしは大事ですよね、うん、僕もトイックは割とあの歴史は浅いんですけど、やり始めた時はもうとにかくあのテープに CD に合わせて自分がリピートする、うん、コピーングっていうんですか、うん、シャドーイングはなかなか難しいなと思いましたね、うん、コピーングをやって、今も寝る前にベッドの中で発音練習してから寝るようにしてますけど、はい、家族がうるさいって言われ
て、うん、発音練習ってのは何をしはるんですか。
あのまあ、あの昼間に聞いて、まあ、発音を覚えておいて、その覚えたものの、まあ、あの教材を見ながら横になって思い出しながら発音練習する、口に出して言ってみるっていうことを、リプロダクションっていうんですかね、文章を読んだり問題文を読んだりするということですね、
うん、それはあの私もしょっちゅうしてますね、
うん、それしながら寝てしまうんですけどね、
うん、すごいね、
睡眠学習、
睡眠学習、ね、寝る前にやるといいなって、
覚えてますよ ね、うん、あ他の勉強するときそうしてます、うん、
あそう、寝る前に
何すると覚えて、うん、その後邪魔がないからか分からないですけど、よく覚える、よく覚えてます、う
ん、なんだっけ、なんか試してガテンでやってた、
一日1個ずつ覚えてるね、年間365の分覚えられるのにって思うんですけど、
なんか掲示板来たかな、書き込みは。トーイック漢方の話しましょうか。
漢方
多分あこれ聞いてくださってる方、トーイック受験する人が多いんですけど、はい、うん、ね、天馬さんなんかほらよくトーイック漢方って言って、はい、言ってますよね、なんか遠いく遠いくってやると副作用があって飽きます、
よく言われますけどね、なんかそういう
だってこの人僕より遠いく詳しいですからね
そうですよね、
だってこの問題集のこの問題は出ないとか違うとかやるん
で、9月から9、10、11月2回受けて12、9、10、11月2回受けて12、1、3ってこの半年で7回受けて
IP も入れて7回
受けて、なのでなんか染み込んで、それ公式ばっかりやってるからなんか染み込んでしまって、いやその割に点数伸びてないんですけど、
この問題はこの問題出ないとか見て、
いやこんな見たことないみたいな、最近あのテックスさんのを使わせてもらって結構答9月から答え合わせができるようになったので、それでなんかこうちょっとずれてる、よくやかましさん言うんですよ、なんかずれてる、ずれてるっていう言い方がちょっと正しいかわかんないんですけど、それずれてるっていう
出題のポイントとかがっていうことですか。
なんかそう、まあ松井さんとかよく言われてるんですけど、そうです、トーイックか ETS が好きっぽいみたいなブログ拝見してるんですけど、確かになんかそういう
ありますよね。
ありますよね。なんかもう選択肢見たら、うん、あ問題見なくてもこれかなみたいな。ちょっと最近は分かんないですけど、問題傾向変わってきてるので分かんないですけど、うん、まあその前に IT 受けてる時はこれかなみたいな、うん、好きな回答にするのが好きな単語みたいなのありますよね、実際にね、あの全部じゃないですけど、
うん、多分好きなっていうよりかは不正解の選択肢を作ろうとしてしまって作ろうとした時に何か知らんけどその単語が正解になるパターンが多いみたいなことじゃないんですかね、分からんけど、
そうずれてるっていうのが最初意味がよく分からなかったんですけど、うん、確かにこう公式を受け続けて、であと公式問題集は3冊ありますよね、うん、ばっかりこうぐるぐるやってると、うん、そんな本出しちゃったらあれなんですけど、キム・デギュン先生の本は私はすごいいいと思ってたんですね、まあ、3年ぐらい前に、うんうん、なんかまるで見てきたりして、うん、先週の話題みたいになっちゃったんですけど、うん、でも公式ばっかりそうやって受け続けてると、うん、それに戻った時に、うん、見たこともない話題とか、うん、まあ、好きな話題ってありますね、うん、先生の世界中、うん、ああいうのと全然違うのがいっぱい載ってて、そこは見たことないっていうあれになっちゃって、うん、なんかそれがなんとなくそればっかりやってるとなんか染みつい、まあ、ある一定のパターンがでもあるっていうのは皆さんおっしゃってますよね、うん、トイック研究されてる方は、うん、もちろんその、ね、トイックの点上げるのを上げるのは上げるんで、私これ私、ね、大事だと思ってるんですけど、発音発音で英語学習者として、うん、まあ、すごい大事だと思ってここに来てるんで、うん、私はいつもそれはそれこれはこれって先生に言い訳してるんですけどそうだったらもう来なくていいみたいなそうじゃなくて、そのトイックの点を私にとってはさそれだけが目的じゃないんで、それはあとはでもパラレルでやっていきたいっていうのがあるから、それはそれなんですけど、ただそういう、はい、
天馬さんここのプロセス英語界であのトイックコースのやってるじゃないですか、はい、それも漢方的アプローチですか、
うん、おそらくそうですね、うん、問題一応その使ってる教材はあのトイックテストプラスマガジンっていう、うん、これは別にあのどうしてもこれじゃないとっていうものではないんですけどね、うん、ずっとやり続けたいっていうのがあって、うん、同じ人と、まあ、割と長く一緒にやっていこうと思うと、うん、同じ問題でやるわけにいかないですか、だから2ヶ月に1回新しい問題供給してくれるっていうのはすごくありがたくて、ね、これしようっていうのがまあ一番大きな理由なんですけど、うん、だから時々言われます、えこれ8週間かけて1個だけするんですかって200問は8週間かけて使ってるんで、
なるほど、
足りますか、いやそれはまあ、スコア直結でいくには足らんかもしれませんけどね、うんう
ん、TOEIC のそのリスニングパートを使って発音指導みたいのを入れながら、
うん、実際にあの自宅でも練習してきてもらって、うん、まあ、そのだからあの発音もそうだけど、うん、その結局パート3見ると日常会話の素材が10個転がってるわけですよね、うん、な日常会話といっても若干そのシチュエーションはね限られてるけど、でも銀行での会話とか、うん、あホテルの受付での会話
とか、うんうん、よくあるあるある、うん、
そういうのだから会話本のちょっと短いバージョンが10個セットがあるわけで、うんうん、それ覚えてしもたら、うんうん、使われへんけだから実際に自分が英語を使って何かこう人とコミュニケーションする時のそのまあ使えるストックを溜め込むものとしても使えるじゃないですか、うんうん、だからそういうような感覚でやってますね、
うん、なるほど、
1ヶ月で200問っていうのは、うん、今先生のおっしゃった感じで切磋が少ないっていうふうに意見が出てるって今ちょっと私の中で意外だったんですけど、先生の場合は、まあ、週1回しかここに来ないんで、やっぱり復習、さっきジョイ先生がおっしゃったように、うん、復習がすごい大事なんで、復習するボリュームとしてはすごく多く感じられるんですね、うん、私には、うん、だそのコピーングとかパート5だったら次に今穴埋めじゃなくなりましたが、穴埋め問題小テストがあるんですよ、うん、それがパート5と7から7の分からも出てくるので、それをしっかりやった分を次までに
ものにしてこないと、うん、それも時間計られるんで、うん、ゆっくり考えてたんだけど、うん、時間オーバーって言われちゃうんですよ、うん、だからそのちょっとごまかして実力で解こうなんて思うと時間管理されてるからそれ無理なんですね、うん、ある程度覚えて見てこないと、うん、だから少ないっていうのはちょっと意外、十分復習を全部セットにすると量としては少ないかもしれないですけど、うんうん、英語学習としてしっかりやっていく量としてはかなりのボリュームだと、その小テストしたり発音練習したりコピーングしたり、そう全てを入れるとその一冊が本当にその何倍にも膨れて、ですよね。
です。あ、僕は発音だけなんですけど、ね、すごいですね、今聞くとね、
うん、すごい。私は結構
説明とか聞きに来て、うん、2ヶ月でこれだけやりますよって言うと、うん、これだけ2ヶ月少ないんじゃないですか、うん、みたいなそういう人がいるっていうことですよね。で実際やってみると結構今
そうですね、漢方的、そのただ解いて解きっぱなし一回解いて終わりっていうわけじゃないので、うん、復習が必ずついてきますから、
うん、私も8週間で200問セットを使いますけれど残しますね、うん、できないですね。
いや、消化不良ですね、
うん、というか、これは教えんでも嫌だというのももちろん省いていったりすると、うんうん、170本ぐらいしか使わないんじゃないでしょうか、多分。
ジョイさん、公式問題集使ってはるんですか、
ね、公式問題集と、で次回からはあのトイッククラスマガジンを使います。
あ、そうですか、
はい、でやっぱりネタ探しがね、大変なんですよ。本当に信頼するに至るネタっていうのがね、
まあ、そうね、やっぱりでも公式問題集と比べるとやっぱりそのずれてる感じはします
ね。それはありますね。
絵が、
ね、
多かった
いや、面白い。アルゴーでね、リスニング、いや、パート2やったかな、パート3やったかな、7つぐらいずっと A だったんですよ答えがね、正解の答えがそらありえへんやろみたいな
公開テストでなかったですか、パート1で1月だったか11月だったか、なんかやたらと並んだので、
A4 つの時はもうちょっと去年の暮れですね、
うん、あ、そうですか、
うん、でも並んではなかったかも、うん、
それほどは、
うん、知ってた、
うん、並んでね、4つぐらいまで並ぶことあります、同じ選択
肢。そう
あの、だから5は並べないね、
5は並
べない
、な
るほど。7つぐらい続いて1個飛んでまた戻ってきたからね、その時は
静かに、あとなんかセブンのシングルが最初 1台につき2つのクエスチョンなのに、そのプラスマガジンで違う3つでしたっけ。そう
あのね、いや、普通トイック の公開テストっていうか本当のトイックだと、うん、まあ言うたら簡単なお知らせとか、うん、チラシとか、うん、まあ、チラシっていうかそのね、すごい短い文に質問が2つ、うん、会議はいつありますか、うん、いつ終わりますか、どこでやりますかみたいな、そういう事実だけをピュピュッとこうスキャニングで持ってこれるような問題しか出ないでしょ、うん、最初の問題、うん、はい、そやのにちょっと斜めのパッセージ、あのアーティコンみたいなのが入っててノットの問題がいきなり最初から2つあるんですよ、
ちょっといや、それ聞くと
順番おかしいな、それはもうちょっと後やろみたいな、
なるほどね、その辺がちょっと荒い、うん、
荒いっていうか、まあどうなんでしょうね、ひょっとして意図してしてるのかなっていう気がしなくもない。
若松さんの書き込みが追加されました。
あ、そうですか。英語のどの発音素材を一人ずつ音読していただけませんか。
あ、それは面白いね。
これ
あ、弁当そこにしてやらず何でしょう、
何ページだ
っけ、
10ページ、うん、一番後ろの方にもあります
、ね、247ページにもあるんです
か、後ろにもあるんです、あ、最後にやるから、うん、はい、
それはグライディアですね、
うん、じゃあ どういう順番だろうか、
僕はあらかじめ録音してあるので、うん、
あ、じゃあ録音かけとる生でやった方がいいんだろ
う、そうそう、違う、
さんまさん、あ、いや、でも、サンバシロージローさんです
Bento box lunch is a special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish. other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
ありがとうございます。じゃあ、神崎雅代です。
緊張しちゃうな。本当
にもう。Bento box lunch is a special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. Some people love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
イギリスが感じられる。
ですね。
そうだ。
じゃあ、では、レイドバックさん。
はい。Bento box lunch is special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meat, rice.Pickles and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
シリックさん。
はい。じゃあインドイングリッシュで全然違うかもしれませんけど、はい、行きます。Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meat, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them.Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a trip, train trip.
Joyさん、
立ちます。
パトローが読みやすいですね。
パトローが読みやすいですね。
行
きます。Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes.The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a before taking a train trip.
Yeah. ヒデ BH さん。
はい、ヒデです。Bento box lunch is special to Japan. Bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner.You can even buy a bento before taking train trip.
Miya さん、お願いします。
Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. Most typical bento has fish, other meat, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them.Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
じゃあ最後はテムさんお願いします。
は
い、喉で喉で。
Bento box lunch is a special to Japan.
A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
お楽しみいただけます。こんな感じですね。あ、なんか次もう一個来た。プラスマガジンさんです。プラスマガジンは大変役立っています。公式より難しい単語やフレーズがあり、隅から隅まで勉強すればかなり実力が上がります。この本は旧統一テストから集めていて、この本のみで950点獲得しました。以前神崎先生が知らなかったエンデバーや前田博先生の知らなかったコレオグラファーもかなり以前からこの本で知りました。あ、そうなんだ。公式問題集やその他の本を全く持っていないので比べられませんが、私はプラスマガジンを頼りにしています。本番テストを受けた時簡単に思えるし、プラスマガジンの回し物であります。ちょっと難しめなんですかね。
まあまあ、でもどの本もそうでしょう。基本的にはその、あの、例えば300点目指す本はないか、500点を目指すとかいうものは簡単なやつばっかり集めてますけど、模擬試験だと若干難しめに作ってますよね。だからまあそれも、これもそうですね。結構ありますよ、私の知らん単語。
ね、難しすぎるやつってありますよね。なんかやってみてもね、
そう、
さっきのキムさんのやつとか、ね、うん、なんか、うん、長文も長いし
早いですよ ね、 ね、スも、まあ、それも公式をやって分かったんですけど、うん、公式やらないであれに手つけちゃったんで私たち、うん、それも分からなかった。
なるほど。
まあでもそれはいいと思いますよ、難しめのやつでやるっていう
のは。ちょっと負荷をかける。
そうそうそう、あの、まあもちろんそのね、470点を目指すとか500点を目指すという人が、あの、難しい問題ばっかり入ってるやつをやると、まあちょっと効率悪いと思うんですけど、まあ700点とか800点ぐらいの人は、まあ公式問題集よりかもう少し難しめの長めの部分をやるとかね、そんなんしはった方が思いますよね。
難しめのやつをやっちゃうと、なんか本番を受ける前に自信をなくしてしまう人がいると思うんですよね。なんか、この テストでこんだけの正解率だったら何点とか大概ついてるじゃないですか、うんうん、で低めに出るじゃないですか、うんうん、自分は今度うといく受けてもこの程度なのかと思ってやめとこうかなとか、こう二の足を踏んでしまうようなことがあるんじゃないかな。
そうそう、でも自信を持って受けてる人がどれぐらいいるのか。先生レベルの方々は別ですけど、いや、まあ、どのレベルでも皆さんそういう、この程度かって、自分はこの程度かと思って受ける人がほとんどなんじゃないですか。
で、本番受けて予想よりもいい点が出て嬉しいみたいなですかね。
でも本番は違う要素が入ってきますから、いろいろ5点でも取りたいと思うとパート5で迷っちゃったりとか、だから意外にその伸び率っていうのは思ったことじゃないかも分かんない。
そう、
どうでしょう、
うんうん、そうですね、なかなか
違う要素が、なんか欲が出てしまったりとか、う
ん、なんかでも精神的なものって多いんで、あの、なんか受ける前にスイスと出て、あ、なんかできそうって思って受け行きと勢いでできちゃうとか、っていうのはあると思うんですよね。だからできない問題で、あ、何、全然合ってない、ダメだ俺っていう、なんかこう下向き加減で受けていくと本当ダメになっちゃうんです
よ。みんな一緒ぐらい思っていった方がいいかも。まあ、いや、私レベルの話なんですが、テンホルダーの皆さんという話じゃないんだけど、
はい、
ね、そういう感じで、うん、あの、強気でね、まあ何問かぐらいはしてても、迷ったのは本当に最初から捨ててこうって、うん、強く心に誓っていくぐらいでないと、絶対その流れてるとつい欲が、
うんうん、あ、そうね、より強く、リズム崩しちゃう、
より強く思ってパート5とか、うん、まあ、パート2とかも捨て、まあ、迷ったら捨てていく、まあ、マークだけしていくっていうぐらい強い気持ちで、
性格もあるんでしょうね、それね、うん、諦めの
早い時そうそうそうそうありますよね。
僕はそうなんでしょう、諦め早
い
方だと思います。
初めて受けた時に720だったのかな、
うん、それいつ頃ですか。
大学の4年目か、うん、かな、うん、5年目かな、うん、そうで、まあその当時はだからもう20年ぐらい前の話なんで、うん、え、うん、20年、ちょうど20年前ですね、うんうん、1989年の9月に受けて、はっきり記憶に残ってないんですけど、時間足りなかったっていう記憶がないんですよね、うんうん、720点だったらとてもじゃないけど、うん、あの解けてませんやんか、うん、990点は満点の試験で700、リーディングなんか300ぐらいしかなかったですからね、うん、あの今から思えば、うん、500、まあ、ざっくり言って500のうちの315とは6割しか取ってないわけでしょ、うんうん、でもそんなにあの時間が足りなくって塗り絵したっていう記憶は残ってないんですよ、うん、いかに潔く諦めてたかですよね、うん、
いや私初回受験410点なんでその気持ちは理解できないんですけどね。
えいやまあ、あの潔く諦めても足らんかった
です
か。
そういうレベルじゃなかったので入社して無理やりすぐ受けさせられて、うん、どんなものかも分からず、うん、ただただ流れ流れどんどん遅れていって、うん、まあ、ね、みんな500点以下でしたよね当時、うん、まあ知らない人がほとんど、うん、トーイックの知名度もそんなになかった頃ですから、うん、私入社したのは、
うん、いつですか。
あ、もう10年以上前です。それほどじゃなかったですよね。
私でもトーイック一番最初に受けたのが1970何年、20数年前です。
79年ですよね、できたの、
じゃあ私それぐらいですよ。それ多分70年代に受けたんです。私
すごい初年度ですやん、そしたら、はあ、
なことないわ。19、20歳やから82、3年に受けたんです。
少しバラシハッ
バラシハッまともに言うてまいりましたけど、ええ、うん、懐かしや、
うん、早いですね、82、3年で受けては
る。友達でね、そういう情報の早い子がいてて、うん、こんなんが面白そう、合格不合格なくって、なんか1000点ぐらいが満点で面白そうなんがあるから受けてみたって言ってね、うん、受けたら800点やったって友達が言ってたんですよね。うーんって言うて、私も受けてみようと思って受けたのが最初ですね。
そうですね、カローグは800点ですか、
うん、彼女はね、うん、私は850あったんで、あ、よかったって思
って。すごい、うん、
イエーイ。そこから20何年かお前あんまり変わってへんやろって。そこが辛いところなんですけど。
うん、え、何の話でここ来たんですか。
さあ、
トイックの話
だね。トイックの話、ガラスマガジンか、
ちょっと書き込み増えました。
そう、ガラスマガジンはちょっと難しめなが
ら、頭さんからの感想が欲しいです。
そう、ね、ですよね、
頑張ったので。
あ、じゃあ、
違う、マサさんも頑張ったのでコメントください。
マサマサさんアップしてんのかな、自分の音声アップ、音声アップ仲間って書いてあるか。
もうなんかトミーさん終わってますよ。私たち終わってないんですけど、まだ
この番組はエビスビールの提供でお送りしております。
いや、お送りしました。ライブスビールで終わってます。まだ終わってます。
マサマサさん、ちょっとやってみた。あ、マサマサさんの
聞いてみましょう。
え、ベントボックス、
ベントボックス、あ、いい、ちょっとやってみた。
マサマサさんね、うまいよ、割と。
うん、おはようございます。今では3月の25
日これね、だから3分あるんですよ、このファイル確か
8時半ぐらいです。
8時半に撮
った。今日は、10時から TBR in 西宮がありますね。待ちに待った、英語のとに関してです。
待ちに待った、
ブログを巡回してみると、サンパさんが、発音練習素材、どうやら英語のとの公式サイトから、公式サイトはそういう文章があるみたいなんですけど、まあ、それを自分で録音して、ブログにアップしてます。でどうやら、まあ、それをやっといた方がいいということなので、まあ自分も、まあ、うん、ぶつけ本番でちょっとやってみようと思ってます。内容はなんか弁当の話なんですけど、まあ読むのはいいんですけど、この 本章の置かれた背景がよくわ
かる。また、ちょっと死ぬってくれたかをちょっとプラスしてください。
説明した、もし説明したのか、本の本章の一部の抜粋なのか。それをなるべく人に語りかけるように、
ちょっと死ぬので
そういうふうに読まなきゃいけないのかっていうのは背景がよくわかんないんですけど、例えば、本に書いてあるのですが、それを朗読する感じだったら、なんでしょうね、あんまりこう感情を込めずに淡々と読むって感じですよね。Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school.Some people take them to work for lunch. People wrap them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip. あれだね。喋るんだったらもうちょっと Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes.The most typical bento has fish, other meat, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People wrap them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip. みたいな。
おお、すごいですね。前に三秒入ってるね。
どうでしょうね。
うまいです。まさまさんすごい、素晴らしい。
素晴らしい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、まさまささん、ほら、あのね、俺が発音の練習、声出して練習しなさいって言って、テマさんに言ってるように、パート3とかパート4とか、音読して暗記ぐらいしちゃうぐらいにするといいですよって言ってもね、絶対聞かないの。やんないで単語集ばっかやってんだけど、で音出す練習とか全然やってないにしてはなんかすごい上手ですよね。普段なんかや
そう、まあちょっと切れてるところがあったのと、全っていうことがね、結構出ますけどね、それが全みたいになってる感じがありましたけど、でもそれ以外は結構スムーズでしたね。
すごい、松本さんセンスあるな。
あの2回目にやりはったやつが良か
ったね。
最初の分はちょっとあれだけど、2回目、2つ目の分以降がすごい良かったね。でもね、なんかやっぱり普通人に喋るときにあのフィラーワーズが入りますよね。
うん、
とかワオとか、そういうのが入ってないんで、やっぱりそういうのには向かない例文ですわね。あら何かしてはるよ。
どうしました？
はい。
それ誰の？あ、マスマさんの？
違う。
なんか写真がいっぱい。
サンパさんのところ、
サンパさんの、そっから人の開けるな。
人の開けんねや、そうだね。
マリコさん、
なんかアップしてる、
あ、ほら、マリコさんの友達たまに
リアルタイムで聞けます。
これも再生してる。
再生するんですか。
あ、嫌がるかもしれない。マリコさん恥ずかしがり屋だ。
いや、でもマサさんでも、
だってアップして
る。アップしてる時点で公です。
じゃあちょっと聞いてみようか。マリコさん聞いてますか。かけていいですか。
生でね、聞いてて言ってましたよ。
生で聞いてるって。
どうなの。
オッケーが出たらかけていいけど、まさまさんだったらオッケー出なくてもかけていい。出ないね。
反応
ない。
ないです。あ、てか40秒遅いから。
あ、そうかそうか。
その間に34番からも。
あ、はい、新東京トミーさん、すいません、もう終わりかと思ってました。これここからはシルクビールということでお送りします。もうビールなくなってしまいました。シルクビール、シルクエビスか、シルクイエビスすごく売れてるんだ。普通ビールってさ、大麦で作るんですよ、うん、それを小麦を使って作ってるから滑らかで、でもその分ね、あれなんか難しい、ろ過とか目詰まりとかしちゃって、そう難しいんだけど、それだけ手間をつくかけて作ってるビールですって。もう買えないかもしれないけど、もし
まあ私はいいけど、他の方は勘弁してあげてくださいって感
じ。誰、
マサマサ。
そうだよね、マリコさん結構ね恥ずかしがるから、うん、マサマサいいけどね。そうだ、PBR、次はね、次の特番の予定は、
はい、
うん、6月、6月にまさまささんとヒロ前田さんと横浜のヒロさんと私で、うん、トーイックその可能性の中心という題で、
おお、なんかまだ
大きいよね。
え
トーイックって、その可能性の中心、
中心、
中心、と題しまして。ほら、トーイックっていろいろなんていうか、トーイックは素晴らしいっていう人と、あんなのクソだっていう人いろいろあるじゃないですか。で、まあ天馬さんなんかもトーイックばっかりやってると副作用ありますよ、うん、みたいなアプローチですよね、うん、で、まあいいとこもあるけど悪いとこもあると思うんで、なんかその辺を意見を整理して、うん、まあトーイックに関するなんていうか賛否両論、両論みたいのをやろうと思ってます。まあ私と前田さんは教育業界にいますけど、その横浜のヒロさんっていう方は自分でこういう感じで やってて、
で
ま
あこういう感じで
自分で教室っていうかをやってて、でまあ、あの企業研修に行ったり、大学でちょっと講座を医療品で持ってたりとか、いろいろ英語教育に関わっていて、で TOEIC クラスもちょこっとやってるんだけど、でもそれはあくまでも何ていうか彼の中では本当に付属的な部分なんで、うん、まあ、そういう方からの TOEIC をどう見てるのかとか、そういうのも聞きたいなと。6月の第1日曜か第2日曜ぐらいにやりたいと思ってますので、まさまささんそれで大丈夫でしょうか。そんなとこかね、今日
は
このぐらいにしましょうかね、うん、じゃあ最後なんか締めの言葉というか感想というか、リスナーへのメッセージとかありますか。誰から行こうかな。
ちょっと考えます。
考えるんですか。
うん、す
みません。じゃあこういう順番でいく。
はい、ヒデバンヘイデンです。うん、今日は初めてお邪魔させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
刺激になりましたので、今後もまた勉強して、続けていきたいと思います。また機会があったら呼んでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと待ってください。イングリッシュランナーさん、ちょっとたまー手汗ひどいですが、名前を挙げてくださった時点でもはや変わらないのかという気も、恥ついでにダメ出ししてください。
え、なになに、
マリコさん、
マリコさんじゃないですか、うん、やってもいいよっていうこと
なんじゃないの
ですね、これは。
あ、やってもいいってことだ。あ、じゃあ書きましょう。え、マリコさんなのかな、これは。
名前を挙げてくださった時点でって書いてあるから、多分ね。
うん、はい、
じゃあ Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that has many dishes. The most typical bento has fish, other meats, rice, pickles, and different kinds of vegetable dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunch. People love them.Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner. You can even buy a bento before taking a train trip.
おお。
素晴らしい。素
晴らしい。うまいですね。なんか、投票お願いします。
まあまあ、ところどころ切れてる、Bento as, as a, a lunch とかのところが切れてるんですね。喉のその。
Bento box lunches are special to Japan. A bento is a lunch that
is a lunch. Is a lunch.
That has many dishes. The most typical bento has.
ここは多分ちょっと言いにくそうにしてありますね。Most typical. Most typical. AKT を、話してからまたつけてはるんで。Most typical って言いにくそうにしてあるので、まあもう少し楽に Most typical って言わはった方が楽かな。
Fish, other meats, rice, pickle。
ここのね、R 頑張りはったんですよ。
綺麗ですね。
いや、綺麗んだけど、ちょっとしんどいと思うんですよ。Rice っていう感じで、もう少し早く喋れって言ったらしんどいと思うんですよ。だから、Rice。もう少し下の方で、うん、あのこれ何回かどっかでも言うてますけど、あの本当にね、あのネイティブの出す R って時々そんなに深いかって思う時があるの、うん、ストーリーとかね、うん、ストーリー、
ストーリー、
これやりましたっけ、あの、extraordinarily、
あ、昨日やりましたよね難しかったです
extraordinarily、 あのオバマさんの勝利宣言でマケンさんのことに触れてるところで、うん、I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain っていうのがあるんですけど、うん、extraordinarily じゃなくて、うん、narrowly って口の中で R なんとかしようとするんじゃなくて、ここでやるんで、ここで下ね、うん、喉の底でやろうとするんで、うん、extraordinarily narrowly って、うん、このスピードで言うんで、うん、extraordinarily、うん、extraordinary っていうのと、うん、extraordinarily っていうのほとんど同じぐらいの長さで言うてるんで、うん、だからそれができるんです、ここの R を、うん、下に力入れずに奥の方だけでRって出すようになると、うん、それができます。もう少し楽に R が出せる、うん、
on different kinds of festival dishes. Some kids take them to school. Some people take them to work for lunchPeople love them. Some busy people buy them at convenience stores and eat them for dinner.
ここの R も一見きれいんだけど、stores ぐらいに言うた方が楽ですね。stores って、ちょっとストアーっぽい感じで頑張ってある感じになってる。stores。ストーって喉の奥の方に降りていく感じ。そんなんで意味わかるかな。ストーリー。
You can even buy a bento before taking a train trip.
Train trip.
Before
taking a train trip.
Before taking a train trip.
また練習モードに入りました。でも、うまいですね、みんなね、録音しようと思うぐらいの人はうまいですね。
ね、
僕はもう恥をして
たんで。サムさんもすごい。
ありがとうございます。
このままで。
はい、マリコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました
。
もうどう見てて。
じゃあ、あ、さっき、ヒデチさんが。はい、もう終わったんだっけ、
終わりました。
ジョイさん、
はい、Thank you for listening everyone from Joy。
終わりです。
よかった。
シェリックです。いかに自分ができないか勉強しないかというのよく分かりましたので、これからまた勉強したいと思ってます。マッサさんの、すごく良かったので、お手本にしたいなというふうに自分の感情を込めてやってみたいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
頑張ってください。レイディバックです。ありがとうございました。結局発音って外人さんは最後は一番楽な方法でここに行き着いてるんじゃないかなというのは、ずっと勉強してきてて分かったんで、多分あんまり難しく考えずに体に染み込ますと、多分一番なんか自然な感じの英語になるんじゃないかなと思ってます。今日は大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
神崎です。今日は、ね、西宮まで来て、いつもと違うテーマで、なんかいつもの TBR と全然違う感じですごい新鮮でした。
新鮮ですね。
うん、たまにはね、遠い離れたことをやるのもいいなと思って、またぜひやりたいと思いますので、お聞きいただいてくださった方、参加してくださった方、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、サンパーです。私は縁あってこの TBR に出させていただいてますけれども、まあ、所詮は一リスナーですので、過度な期待をよくサンパは存在感がなかった
なんであいつはサンパに
いたっけみたいな言わないように
裏の方へのメッセージですか。あ、じゃあテーマさん、
先生が最後、
そうです。あ、そっかそっか。
はい、宮です。今日はありがとうございました。この時間に合わせて聞いてくれた私のお友達たち、ありがとうございました。
友達聞いて
ます。はい、それから、神崎先生やテーマ先生のリンクから、たくさんの、通常よりもたくさんの方が多分ブログに訪れてくださったようで、本当にすごい嬉しかったです。ありがとうございました。これからは、次の5月の公開以降までは、英語頑張りますけど、その後ちょっとポルトガル語勉強するので、少し遠くからは離れちゃうんですけど、できたらアフリカでも遠い国に挑戦したいと思ってますので、たまに私のブログをまた見に来てくださったらすごく嬉しいです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。モザンビークに行きましたね。はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。西宮までわざわざお越しいただきましたトイックっていうとね、ちょっと最後の方で、少しお話しし始めてましたけど、どうしても聞く練習とかね、読む練習とかっていうのがメインになると思うんですけども、自分の発音を磨いたりとか、口から音を出すっていうことを通してすごく得られるものがたくさんあると思うので、ぜひこの部分っていうのも皆さん少し目を向けていただいて、勉強していただくと、トイックのスコアなんかにもいい影響が出てくると思いますから、はい、ぜひ、今日どこまで参考になったか分かりませんけど、一つそういう視点を入れて物学習に頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ではエンディングテーマをかけて終わりにしましょう。
あれ今のは何ですか。
うるさいか、大丈夫か。まだコメントいただいてるん
シェイクさんとも良かった
です。あー、
タクシーとかどThank you.
ありがとうございます。